北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
今日は機嫌が悪いんだ、敬遠な。
いや、わかりますよ。マスターのご機嫌が斜めな理由もよくわかるんですが、まあ、はい、今日はですね、本編ということではあるんですけれども、番組の内容を一部変更させていただきましてですね。
なんだ、はい、どっかで3時でもあったのか。
いやいやいや、マスターもよくご存知の話ですよ。はい、まあね、ちょっと F1 界隈で大きなニュースが、昨日飛び込んでまいりましたので、はい、まあ、ちょっとね、それについて、やっぱりね、お話をしておかなければいけないということでして、まあ、はい、そんなね、今日はちょっと緊急収録になるんですけれども、どうしてもね、僕にもちょっと語らせてくれということで、今日はですね、はい、うん、実は、お客様もおいでいただいてますので、早速ね、ご紹介をしていきたいと思いますけれども、はい、最近ね、本当にお互いに交流させていただいてもらってるんですけれども、ポッドキャスト、暴れラジオスさんさんより、本日は、ちゃんなかさんにお越しいただきました。こんばんは。
日本のファンの皆さん、僕を応援してくれてありがとうございます。鈴鹿では勝てなくてごめんなさい。I love you all. さよなら。あ、どうも。風速の風来坊、アイルトン中子とちゃん中です。どうも、よろしくお願いします。
はい。よありがとうございます。
すいません。あ、ちょっと間違えました。
ええ
と、プロストのように狡猾な交渉の末、今回のシートを獲得させていただきました。アランちゃん中です。
よ
よろしくお願いします。
今やおじいちゃん。
いやいやいや、まあね、ちょっと今回ね、ちゃん中さんぜひにということで、プッシュをいただきまして、はい、うん、まあまあね、はい、今回、まあ、お忙しい中、ちゃん中さんにもちょっとご出演いただいて、お話をしていこうかなと思うんですが、うん、まあ、まあね、その話題につきましては、本編で主に語っていくといたしまして、まあなんですか、最近、ちゃん中さんの方は、いろいろと、はい、はい、ポッドキャストも私聞かせていただいてるんですけれども。
ありがとうございます。
どんな様子でいらっしゃるのかなと思いましてね。
いやー、はい、どんなも何も、まあ、いつも通りですね。もうバカばっかりやってますね、本
日。
いやいやいや、もう怒られてばっかりですよ。はい。
お仕事の方もね、まあ、リモートだったり、そうでなかったりということで、はい、いろいろね、大変だったのかなとは思うんですけれども。
はいはいはいはい、はい、うん。まあ、そうですね、ぼちぼち、はい、やってます。
ぼちぼち。まあ、僕はもともとね、リモートというか、基本的にね、家で仕事してるので、まあ、あんまり、はい、関係ないですし、まあ、逆にマスターはね、もう現場に行かないともうどうしようもないという職種の方なんで、まあ、はい、この状況下でもそんなにこうリモートテレワークみたいなことではどうやらなかったそうなんですけれどもね、うん、まあ、なんかでもちゃん中さんはね、結構しばらくリモートでお仕事もされてた。
あ、まあ、でもリモートずっとやってるとですね、まあ、これはこれで結構大変やなっていうのはやっぱり感じるとこではありましたね。はい。
そうですか。
まあ、必ずしも在宅がこう、まあ、言い方悪いですけど楽っていうわけではないっていうのはなんか身に染みたっていう感じですね。はい。
よく聞くのはね、こう切り替えが難しいって言いますよね。こう自分の気持ちとしてこう。
そうですね、うん。はい。どうしてもやっぱり、
ね、
うん、どうしても半分もう自分の家にいるっていうのが常にあるので、うん、なんかもうさっきおっしゃったように切り替えがちょっと結構大変やったっていうのはありますね、やっぱり。はい、はい、うん、
まあね、 まあ、以前もちょっと喋ったんですけど、やっぱりね、結構着替えとかそういう時間を逆にリモートでもきっちりきっちりこう決めてね、やっぱりそれこそ、
はい、
あのちゃんとこうお仕事モードのパリッとした格好にあえてなることで、まあ、こう気持ちを切り替えるみたいな
工夫
もあったりね、いろいろあるようなんです。私ももう何て言うんですか、在宅の仕事がもう長いので、
はい、
もうその辺は結構逆に意識してるんですよね。あんまりこう何て言うんですか、パジャマでいないっていうか、割とさっさかパッパが着替えて、あのルーチンのこうね、やっぱり作業をしてみたいな。
いや、うん、それでちょっともうパリッと気分が変えれるっていうところがもう逆にやっぱりすごいなって思いますけどね。はい、
まあ逆に言うとリモートしかしてないのでほとんどもう、はい、もうそれしかないというか慣れみたいなもんですけどね。そういうところ、
なんかたまにオフィスへ行くと逆にそれが気分転換になったりとかまあまあ、リモートやってる時はなんかそんな感じでしたけどね、はい、
ああなるほどね、
はい、うん、
さて、じゃあね、そんな、ちゃんなかさんを今日はお迎えいたしまして、今日はねちょっとF1 の一大ニュースについていろいろと お二方にねお話を聞いていきたいなと思っておりますので、本日もマスター、そしてちゃんなかさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、ちゃんなかさんをお迎えいたしまして、F1 の話をさせていただくんですけれども、昨日驚くべきニュースが飛び込んでまいりました、ホンダ自動車レース F1 から2021年シーズン限りで、撤退へということでニュースが飛び込んでまいりました、ホンダがですね、自動車レースの最高峰であるところの F1 への参戦を2021年シーズンを限りで終了、撤退ということで表明がありました、で今後自動車業界が大きな転換期を迎える中、最も重要な課題となっている脱炭素やエネルギー分野の開発に力を入れていくということでございました、はい、これは2日、収録日ベースですと昨日ですが、ホンダの社長がオンラインで記者会見をして表明をされたということだったんですよね。いや、驚きました。本当にね。
はい、
まさかという正直思いもあったんですけれども。
はい。
まあ、いろいろと、はい、はいはい、どうぞどうぞ。
いや、正直最初見たときは、
はい、
ああ、そうかぐらいにしか思わなかったんですけど、言っても僕も愚者の宮殿の F1 回聞いてる人間なので、
はい、
これまでの経緯を思い出すじゃないですか。
はいはいはい、
なぜホンダがレッドブルーにこうパワーユニットを供給するに至ったかっていうのを思い出すに、もう思い出せば出すほど、なんていうんですかね、だんだんちょっと怒りが出てきたと言いますかまあいろんな内容がこう複雑な内容が絡んできて、あれこのタイミングでやめちゃうのちょっと判断あまりよろしくないんじゃないかっていう気持ちがあってですね、
はい、はい、
で今日来させていただきました
、はい、マスターは最初にこの一報に触れた時の最初のこう気持ちみたいなものはどういうものでした？
うん、まあ驚きはなかったですね。
ああ、驚きはなかった、
実は去年去年の段階で、今年の参戦について、1年間伸ばしますっていう言い方をして、それがいつだったっけな、結構遅い時期だったと思うんだけど、来年も F1 やりますみたいな発表があったので、
はい、
その時にあ、これは本部はもう F1 やりたくないんだなっていうのは薄々分かってたんですよね、
うん
うん、だから正直驚きはなかったです、 まあ、ああやっぱりねっていう感じでした、うんうん、ただあの社長の記者会見がとにかく悪かった。
ああ、はいはいはい、
うんうんうん、あれがとにかく悪かったですね。
なるほど。
まあそれに関してはまた後で話すこともあるかと思うんで、はい、内容に今触れませんけど、
は
い、
実際、ね、
下手打ったなっていう感じが、
うん、8号高弘社長の、まあ、オンライン記者会見がありまして、実際、まあ、この撤退表明があったわけなんですけれども、あの私もちょっとこれは後で、会見のすべてはあの見たんですけれども、ちゃん中さんってこれ実際のこの社長の会見ってご覧になりました？
あ、正直そこまできっちりは見てないですね、うんうん、あのテキストベースで、
あ、テキストベースの、
はいはい、のものばかりで確認はしてます。
あ、なるほどなるほど、
はい、
はいはい、まあちょっとね、今日はお二方がにいっぱい喋ってもらいたいなと思ってるんですけど、僕はね、すごいがっかりしました。正直な気持ちとしてね。うん。やっぱり、なんていうんですかね、僕の個人の思いとしては、これからだろうっていう思いが最初に出たんですね。
はい。
やっと、これから、少しずつ蒔いてきた種が、育ってきてね、うん、これから楽しいことあるだろうなっていうワクワクする思いを持ってたところにこの知らせだったので、
はい、
とても失望したんですよね。
そうですね、うん、はい、
はい、でまあね、後でいろいろお二方これからコメントされると思うんですけども、もうね、正直私個人としてはホンダはもう F1 が変わってほしくないっていう思いがあります。うん。散々ね、こう、周りを振り回して、で、ね、こう、なんていうのかな、まあ、いろんな事情があるにせよ、この F1 にかける思いに応えられなかったホンダというのが、ちょっとやっぱり情けないっていう思いを僕個人としては持ってるんですね。
うん、そうですね。なんか、まだマクラーレンとやって、出た頃に責任者の新井さんとかは撤退は今後しないっていうような、まあ、それぐらいの意気込みを、まあ、言ってたとは思うんですけども、
新井さんだからね、
そうですね、ものすごい強気なことを、まあ、言っての参戦だったんだと思うんですけども、まあトップが言うことなんで、まあ、仕方がないとはいえですね、本当に辞めてしまうんだなっていうのはちょっとがっかりはしましたね、はい、でまあカッカさんもおっしゃってましたけども、まあ本当にパワーユニットの差があるとはいえですよ、実質ナンバー2のパワーを誇ってると言ってもいいと思うんですよ、うん、現段階では、
はい、
まあ最近のレースではちょっと調子悪い、パワーユニットの調子の悪さとか出てるみたいですけども、いやー今まで何のためにやってきたのっていうところだと思うんですよね。はい。で、今までのホンダの、まあ、F1 の活動を、まあ、見た人間からすると、まあ、当初の目的を、まあ、ある程度達成した的な発言があったと思うんですけども、
はい。
ファンは絶対そういうふうには、捉えないと思うんですよ、うん、なのでやっぱりファンは納得してない人が多いと思いますね、今回の撤退に関しては、うん、はい
はい、
そういうふうに思います。
はい、まあちょっとね、まあ、ホンダにつきましてはやっぱりこう F1 との関わりというのは、まあ、もちろん、今回の、まあそのなんていうんですかね、2015年の再開前からも、まあ、非常にこう長く関わりがあるわけじゃないですか。で、こう、F1 のね、割とこう、歴史にも詳しいちゃん中さんに聞いてみたいのは、その、はい、これまでのホンダの関わりの中でも、まあ、撤退、そして再参戦ということが、まあ、何度かありましたということで、はい、そのあたりの、まあ、経緯とか、あるいはそれと今回の撤退って何かこう意味が違うのか、そのあたりについてもちょっと詳しくお伺いしてみたいんですが。
ああ、そうですね。やっぱりファンなんでいろんなテキストを読んだりもするんですけども、うん、 まあ、例えばその第1期の場合は、
はい、
まあ、四輪自動車をこう製造するようになって、まあ、間もない時期にこう、うん、まあ、欧州のそのスポーツに、まあ、日本のメーカーが参戦するっていうことで、でホンダが64年からでそこから、はい、参戦して、で65年に初優勝して、うん、で67年で2勝目を飾り、で68年に、まあ、撤退っていう形だったんですね、
うんうん、
で、まあ、撤退の理由としては当時、まあ、会社の人材と資金を、まあ、次の四輪自動車の製造にと開発に、まあ、割かないといけないっていう状況があったと、
はい、
まあ、でもこの初参戦で、まあ、これだけの短い、期間で、まあ、優勝を重ねたっていうことで言うと、第1期はまあ成功だったというか、まあ、ある意味まあ成功を収めた上での引き際だったと思うんですよ。
うんうん、
でまあこれはまあ、うん、それでいいかなっていうふうに思うんですけども、
はい、
で第2期なんですけども、ターボエンジンの技術開発がまあすごく活発になってきたと。で F1 ではまあルノーが最初にターボエンジンっていうのは導入してるんですけども、
はい、
でホンダもそれに追随して、まあ、F2 から供給を始めて、で地道にコツコツやってきて、そして F1 でまあ、ちょっと割愛しますけども、まあ、トータル69勝を挙げるっていうような活躍をして、でコンストラクターズドライバーズタイトルの両タイトルも複数回獲得して、まあ、もうセナとのホンダの、活躍はもう皆さんご存知だとは思うんですけども、で、まあ、その92年に休止になるんですけども、まあ、その時の理由としては、まあ、エンジンだけではもうどうにもならない理由、シャシー側のそのハイテク化であるとか、でホンダ自身の業績悪化もあった上での引き際、まあ、これも、まあ、ホンダのパワーだけではどうしようもないから、まあ、これもここで一回休止するのもありかなっていうのも、まあ、納得がいくような感じだったんですね、うん、はい、でマクラーレンにはその他にエンジンを選ぶだけの、まあ、状況もその当時はあったので、まあまあそういうこともあるかっていう感じは感じだったんですよ、
はいはい、
で今回で第3期なんですけども、まあ、BAR というチームに、エンジンを供給するっていう形で参戦をまた再開すると、
はい、
で、まあ、後に、まあ、チームを買収して、まあ、ホンダとして参戦することに、まあ、なったんですけども、まあ、優勝はまあ、あれどタイトルまでは届かなかったと。で、まあ、世界的なまあ金融危機もあったりっていうことで、まあ、でもこういう困難な時こそ挑戦するのが一応というか、まあ、ホンダ総一郎イズムっていうのは多分社員は絶対分かってたと思うんですけども、
はい、
まあ、なんて言うんですかね、まあ、もともとオールホンダでやってたものなので、まあ、それをすべて売却して、まあ、まあ、そうなると、まあ、誰にも迷惑かけないって言ったらあれですけども、まあ、まあ、仕方がないかって、まあ、そういう気持ちだったんですね、はい、当時、私は。ただ、今回なんですけど、まあ、マクラーレンで、あれだけの状況で、こう、なんていうんですかね、まあ、レッドブル側も他のエンジンつかめないっていう理由があったにせよですよ、はい、ホンダを受け入れてくれたっていう状況があって、うん、で、まあルノーとはもうバチバチなので、ルノーはまあレッドブルはもう多分積むことはちょっと難しいと思うんですよ、
うん、
で、まあ、そういうところを考えると、まあ、さっきカッカさん申し上げましたけど、もうちょっとっていうところまで行っといて、もういきなりレッドブルからはしごをこう外してしまうようなやめ方っていうんですか、
はい、
あれはちょっと、まあ、ビジネスは時にはやっぱり非常でないといけないっていうのは あるとは思うんですけども、
う
ん、ちょっと本田宗一郎さんだったらそういうようなやり方はしないんじゃないかなっていうふうにやっぱり思いましたね。はい、
僕がよく覚えてるのはその、はい、第2期ですか、その80年代から90年代前半ありますよね、
はい、
まあ、マクラーレンホンダの本当にこう輝かしいね、こう、はい、頃ですか、で、結局そのなんていうんですかね、今いろいろあったんですけど、まあターボがこうレギュレーション変更で禁止になったじゃないですか。
はい。
それでちょっとこうなんていうんですか、そのホンダもまあ割を食ったって言ったら非常に言い方悪いのかもしれませんけれども、
はい。
一つのきっかけになったのかなと個人的には思ってるんですよね。で、
はい。
それでまあターボ禁止っていう一つのレギュレーション変更を思って、ホンダが一つこう役割を、まあ、この時も確か言ってたのよ、一定の成果を果たしたと、役割を ね、
はい、
そう達成したんだと、
はい、
うん、あの時のそのある程度目標を達成したっていうのと、今回のある程度目標を達成したっていうこの会社のコメント、僕はやっぱり意味合いが全然違うんじゃないかなと思うんですが、
違いますね、
このあたりはいかがですか。
まさにその通りです。で、まあ、あの時確か川口社長だったと思うんですけども、はい、撤退っていう言葉を使ってないんだよね。休止、無期限の休止っていうような、うん、言い方をしたと思うんですよ。
はい。
で、状況が良くなったらまた参戦しますよっていうことだと思うんですけども、
うんうんうん、
で、第3期の時は撤退っていう言葉を使ってるんですね、
この時はね、
で、はい、っていうのがやっぱりそのガソリンエンジンからその環境問題のことをいろいろ言うようになってきて、で、ホンダ自体もその技術を高める方向性っていうのがやっぱり F1 の中で見出せなくなってきたので、撤退っていう言葉を使ったと思うんですよ。
はい。
で、パワーユニットっていうものになって、で、まあそれがその会社の方向性とやっぱり向かう方向性が合致したっていうところで、また第4期が始まったはずなんですけども、
うん、
まあ要は電気の方に力を入れていくっていうことだと僕は解釈してるんですけども、
その今回のコメントの
話ですね。はい、そうですね、はいはいはい、なんて言うんですかね、まあハイブリッドの、パワーユニットとして、これでなんて言うんですかね、成果が出たとは誰も思ってないと思うんですよね、
うんうんうん、
で、もっと言うと将来的にその多分復帰したのが2015年だったと思うんですけど、はい、もうその頃って将来的に車って電気で動きますよってもう絶対言われてた頃だと思うんですよ。で、
方向性はもう出てましたよね、はい、あの頃から。
そうですよね。で、フォーミュラ E も始まってたはずなんですけども、でもホンダは F1 を選んで参戦してきたわけじゃないですか、
うん、
で、なんて言うんですかね、まあ、新しい新車、まあ、電気自動車を発売して、まあ、注力してるっていうのもすごくわかるんですけども、でも、ここまでやってきた意味合いと、やっぱりそのこれからもそのハイブリッドのエンジンっていうのはまだまだ続くと思いますし、まだ伸びしろがあるのにやめる必要が、全くわからないと言いますか、まあ、財政上のことを言ったら、まあ、それまでなのかもしれないんですけども、ホンダ総一郎イズムがまだ本当に残っていたとしたならば、苦しい時ほどそういうところを挑戦していってたはずなんですよ、総一郎さんって。で、まあ、 会社のお金が厳しい時に満頭のレースにそれこそ挑戦することに意義があるっていうようなところからそういう挑戦が始まってるんですけども、
はい、
だから会社をお金厳しいからもうなんかやめますっていうようなすごい薄っぺらいあの理由に聞こえてしまって、ソイチローさんのなんていうか気持ちとかそのソウルっていうのはもう本当になくなってしまったんだなっていう寂しささえちょっと覚えるっていう感じですね、
はい、ちょっと萩山さんにもお伺いしたいんですけど、まあ、今ちゃんなかさんがそのまあホンダの過去の F1 参戦のね、まあ、1期2期3期というのを踏まえて、いろいろとご説明いただいたんですけども、萩山さんはその過去の F1 のまあ参戦の歴史の中でこの第、まあ、仮に今回第4期とするならば今回の撤退というのはどういう位置づけというかどういう感想を持ってるんですか、その過去 の, その歴史とかを踏まえた上でのお話になると。
うん、まあ、ちなみに今回も、ホンダは撤退という言葉は使ってないですね。
あ、正確にはね、
参戦終了という言い方してるんです。
あ、なるほど、
うん、だからこの言葉は重いですよ、かなり。
うん、
あ、これだから下手すると
簡単に言うともうやらないっていう意味ですから、
うんうんうん、もう撤退よりある意味言葉として重いですよね、
うん、撤退は下がるだけじゃない、
うんうんうんうん、
だけど参戦終了なんでもうやらないっていうことなんですよ、正直。
うん、今後 F1 に参戦する、うん、今のところつもりはないっていうことですね、
うんうん、うん、です、
はいはい、
で、まあ、どこから話していいかってところなんですけど、まあ、2期の終わり、まあ、いわゆるマクラーレンホンダが、ウィリアムズ・ルノーに勝てなくなってきて、まあ、辞めましたと、
うんうん
うん、まあ、それはそれで一つの、うん、まあ、しょうがないかなっていう部分は、当時はあったんですよ、僕の中ではね。
あ、
で、第3期も、あれは、まあね、世界的にちょっと景気が悪くなっちゃって、
うん、
うん、で、とってもじゃないけど、続けていかれないっていうことだったので、うん、まあ、それはそれでしょうがないかなって思うんですよ。で、正直この第4期もぶっちゃけもう金が続かんってことだと思うんですよ。
うん、そうですよね、はい、
正直、
うんうん、
で、それはいろんな意味があるんです。だから、あの F1 っていう舞台が金がかかる割には、要はその広告宣伝としての、費用対効果が非常によろしくない。勝てないからね、特に、
うん
うん、メルセデスがとにかく強くって、それに対して FIA 側が何かをするわけでもなく、まあそりゃそうなんだけど、
うん、
で、うん、なかなか勝つことができない。で、期待された今年に関してもまた今年に限ってレッドブルが車作りをしくって大した車を作ってきてない、うん、で勝てない、で金もかかるし勝てないし、だったらやめちまおうか、
うんうん
う
ん、
っていうのはある意味企業としては当たり前の判断だと思うんですよ、
うん、
はい、
それはね、
うん、はい、
で、実は僕ね、この第4期、まあ、2015年に、まあ、マクラーレンホンダっていう名前を引っ提げて復活したわけですけど、その、参戦を発表したのが2013年で、当時伊藤さんっていう社長さんだったんですけど、
はい、
この社長さんのコメントをね、ちょっと引っ張り出して読んでみたんですよ。
うん、
でちょっと今読むけど、前回の第3期 F1 活動に関わった400人を超えるエンジニアはその後市販車の開発に回り、環境技術の開発などに大きな力を発揮したと。で、今回 F1 のパワーユニットの規定が変わり、これ2013年の話ですからね、今のパワーユニットになったっていう意味ですけど、エネルギー回生システムやダウンサイジングターボチャージャーエンジンが 導入されたということによって F1 の規定とホンダの方向性はマッチしていると思うと、
うん、そうですね、うん
うん、で自動車のビジネスという非常に厳しい競争に勝ち残るために卓越した技術を進化させていく必要がある。そのために若い技術者が技術を磨く場が必要で F1 はそれに適しているって言ってるんですよ実は、
うんうんうんうん、2013年のフィードバックの場として最適っていうことですよね。
そう、はい、だから実はもうこの2013年の段階であくまで F1 活動をするっていうのは自分の会社のためなんですよ。まあ当たり前なんだけど、
うんうん、
その F1 っていうモータースポーツで勝つっていう関わり方じゃないんですよこの時にすでに、
うんうんうんうん、
で今回その8号さんに社長が変わって8号さんが言ったことっていうのは、優勝という明確な目標を定めてやってきたと。で昨シーズンは3勝を挙げたし今シーズンも現時点で2勝を挙げて目標を実現することができたってもう言っちゃってるんですよ。
うーん、
だからやめるんだ、うん、でさらにその、今年の4月に先進パワーユニットエネルギー研究所っていうのを作ったんだよと。でこれまでに培ってきたさまざまなパワーユニット技術を生かして新たなパワーユニットの研究開発をスタートしていますと、
うん、
だから2013年に伊藤社長が言った通りなんですよ。
うーん、
だから会社としてはきちんと筋が通ってる。で F1 の中でやることはもう終わりましたっていう話なんですよ、うん、ここだけ見るとね。
はい、
ただだったらもうこれ以上うちの会社としては F1 も参戦する意味がないってはっきり言えばいいと思うんですよ。そこをなんかごまかしていい子ちゃんになってんのかなんだか知らないんですけど、その、これまで F1 に関わってきた人たちをこれからそのカーボンニュートラルっていう目標を定めてそっちに振り分けるんだみたいなことを言っちゃう、
うんうんうん、
ところがホンダは2050年までにカーボンニュートラルを実現したいって言ってて実は F1 は2030年までにカーボンニュートラルやるって言ってるんで、もう言ってることがおかしいんですよホンダは、
うん、
だからもっともうねどうせやめちゃうんだからあの本当のこと言ったらいいと思うんですよ。だから金がかかりすぎるはその広告の効果は得られないは、
うん、
さらにそのドライバーを送り込みたくても送り込めないは、うん、今の F1 は腐ってるってはっきり言えばいいんですよ。僕はそう思います。でさらに、まあ、レッドブルにいろいろ迷惑かけるじゃないですか。
そうですね、
レッドブルにもね、はい、あのアルファタウリにもね、
はい、
迷惑かけるじゃないですか、
うん、
だったら今の F1 は腐ってるから僕たちはレッドブルと一緒に新しいレースのフォーマットを作っていきたいと思うぐらいの一言がなんで言えない。
あねえ、
うん、
うん、
ね、まあ社長の言葉にもあったけどレース活動はホンダの DNA ですまで言っといて、
うん、
これからのそのモータースポーツっていうものを考えてなんでそこまでのことが言えないか、
うん、
だからね本当情けなかったです、
うん
うん、もっとねなんかこう日本を代表するそのモータースポーツというものに対して真面目にそのこう取り組んできたはずの会社がね、
うん、
こんなねなんかこうごまかしたような物言いでね参戦をやめちゃうっていうのはね本当に情けない。だからもっとねズバッとねあちこちその問題点があるんだ、もちろん自分たちの会社のこともあるけど F1 っていうモータースポーツひいてはその世界中でやってるモータースポーツにこういう問題が今あるんだよ、それを俺たちは何とかしたいんだよっていうことを、うん、言ってほしかったね、
うーん
と思います。
なんかあれですよね、まあ、100歩譲って、ホンダとしての挑戦が、まあ、電気っていう方面に完全に切り替わったということであれば、うん、その戦いの場をフォーミュラ E に移すっていうことではないかなってちょっと思ったんですよね、
う
ん、
それもそうだし、
はい、
その今回の F1 をやめますっていう言葉の中には国内でやってるスーパーフォーミュラとかスーパー GT とか あと世界でやってる MotoGP に関しては何も言ってないんですよ。
あ、言わないですね、うん、
あっちなんかガソリンガンガン使ってんじゃんって話で、
うんうん、それはそうですね、
うん、だからなんでそれやめないのったら大してお金かかんないからなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういう中途半端なことはやめなさいって、
うん、
だったらスーパーフォーミュラもスーパー GT も MotoGP も全部やめると、
うん、
でもう本当にその新しいその電気を使ったモビリティの開発みたいなのにうちの会社はもう会社全部が一丸となっていくんだぐらいの、
うん、
なんかねそのぐらいのものを見せてほしいなっていう、
うん、そう
ですね、気がしちゃいますけどね、うん、なんかねとにかく中途半端なんですよ、
うん、そうですね、まあ、F1 って、まあ、他のカテゴリーよりも本当に技術開発にお金がかかるカテゴリーだとは思うんですけども、
うん、
それにしてもちょっと中途半端感は拭えないなっていうのはやっぱり感想としては僕もありますね、う
ん、
はい、
で FIA 自体がおかしくてその、うん、世界のトップカテゴリーである F1 でそこっていうのは、ね、昔は言った走る実験室っていう言葉があったけど、
そうですね、
そういう、カテゴリーであったはずなのにお金がかかりすぎるから例えば開発を凍結しますとかねいうことをやっちゃってるわけじゃないですか。だから F1 自体もおかしいんです。だからその F1 自体がおかしいっていうことをどうせやめるんだったらホンダはそこ言わないと。
うん、
うん、
まあ言える立場ですかね。はい。
ただ負けて尻尾巻いて逃げてくっていうふうにしか向こうの人には取られないですよ。
うん、そうですね。うん、うん、本当ですよ。なんかいや本当ホンダってもう唯一だと思うんですよね。 F1 でこう傷跡、まあヤマハであるとかトヨタも挑戦はしてるんですけども、うん、本当に F1 イコールホンダの時代を作ったっていうこと自体がもうものすごいことのはずなんですけども、うん
ですね、う
ん、なんかその割にその重みを分かってないような感じがするんですよね。なんか なんて言うんですかね、まあまあ羽生さんがおっしゃった通りなんですけども、
うん、
もっとこう FIA の問題定義っていうところに関しては、うんうん、他のメーカーはもうどんどん言ってるはずなんです。
そうそう、
まあ、特にフェラーリであるとか、うん、まあ、ルノー
も言ってるはずなんですけど、ね、フェラーリなんてそれこそね、
うん、
やめるやめる詐欺してますからね、何回もね、
してますからね、うん、なんでフェラーリは一回も撤退したことないですからねなんでそれはそれですごいんですけども、フィアットの傘下になっても全ずっとレースやるんだっていう、まあ、でもホンダはそこまでもちろんできない理由はあるのは絶対あるとは思うんですけども、うん、
いやだからねその辺がやっぱりね、なんていうかな、政治力がないというか政治を使わないというか政治をしないっていうか、だから今の要は F1 ってフォーミュラーメルセデスになってるわけじゃないですか。
そうですね。
でそれっていうのはやっぱりそのいやメルセデスはきちんと努力をしてきたんですよ。
そうですね、
メルセデスはすごい努力をしてきて今のレギュレーションに合致した車を作ってきて、
はい、
でそこで勝てる車っていうのを作ってきてる。だからメルセデス自体を責めることはできない。だけどそれでいいのかっていう話になった時に、メルセデスはメルセデスで今までじゃあ怪しいことやってきてないかっていうと、
うんうんうん、
ちょっと何とも言えないところがある。だったらやめるやめる詐欺をしてるフェラーリだとかそういうところにも要はね、こう根回しをして、
うんうんうん、
お前らもうちょっと F1 っていうものをちゃんとしなかったら俺たちで新しいシリーズ立ち上げるぞぐらいのことをやってもいいような気するんですけどね。
うん、だもう F1 って本当にマニアしか見ないスポーツになってしまってるので、うん、
ですね、
どのカテゴリーよりもちょっと最高峰と言いながらもちょっと残念なところがあるっていうのは、うんうん、もう本当にファンとしてはもう、
うん、
ところなんですよね、
うん、
でホンダの実績を見たら、ね、それだけのことを絶対発言する資格は あるはずなのに、まあ、同じこと言ってるんですけども、うん、なんかもう、うん、上辺の言葉だけでもビジネスのことしか考えてないような、うん、ところでこうフェードアウトするっていうのは、まあなんていうんですかね、音沙汰大丈夫ですか？
どうぞどうぞ。
はいはいはい。こうなんか問題起こさず丸く綺麗になんかやめていくのがなんか日本人の美徳がなんか分かんないですけども、うん。なんかそれじゃあちょっともう、
まあ、あのね、そのヨーロッパ の, その、まあ、チーム、メーカーが、それこそ経営が火だるまになっても、あの手この手で F1 にとどまり続けるじゃないですか、
はい、
本当にいろんな、ね、新興のそういうところの力を借りたり、大きな、ね、こう企業グループの傘下になっても、それでも F1 にしがみついていくチームっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
うん、その辺のなんかこう文化の違いみたいなものもちょっと感じるんですよね。その、うん、やっぱり F1 っていう場に立ち続けることの意味みたいなものが、なんかちょっと我々のやっぱりその持っているものと違うのかなっていう気もちょっとするんですけど、うん、この辺は、
うん、だから、うんうん、だからさっきも言ったように4期の取っかかりからそんなつもりはないんですよ。あくまで自分の会社のためだから、
うんうんうん、だから、うん、結局その僕はどうしてもね、情緒的な人間なんで、うん、F1 っていうちょっと文化っていう捉え方をしてるんですよね、ある種の、
うん
うんうん、だからやっぱりそのヨーロッパの各メーカーにしてみれば F1 っていう場所は、うん、そういう意味で言うと、そういう単純な技術とか経営とかプロモーションで割り切れない何かをはっきり意識してるじゃないですか、
うん、
その場に居続ける誇りみたいなものを強烈なプライドとともに持ってるじゃないですか、
うんうん、
だからハンヤーさんがおっしゃったことですごい、あ、特進がいったんですよね。そのものすごくなんかこうなんかドライなところで、文化とは切り離したところでホンダはこの4期 F1 という場にいたんだなっていうことを思うんですよ。だけど僕個人的にはね、ちょっとでもだって現場のその人間はそういう F1 の匂いとか文化大好きな人がいっぱいいるわけでしょ。もう自分の時間とか技術とか全てを F1 に捧げている技術者がいっぱいいるわけじゃないですか。で、少なくともそういうレベルで考えたら、その第4期にホンダが参戦したトップのその考え方、ドライな考え方とは全然違う空気があると思うんです、
うんうん、
でもそんな彼らの結局思いみたいなものはまあまあ全然汲み取られずにこう終わっていく、うん、まあ企業判断といえばそれまでなんだけれども、ちょっとあまりにドライじゃないかなっていう、そういう僕はねことを思っちゃうんですよ。 F1 愛にあふれた現場の人間がいっぱいホンダの中にもいるじゃないですか、
うんうん、いや結局ね、あの内装では触れないんですよ。
まあね、
うん、内装では触れないから、あの要はその文化云々っていうことを言ってる場合じゃないっていうことですよ、ホンダが。
まあまあまあ、もちろんね、うん、そうだとは思うんですよ。
っていうだけど、まあ、つまりその、うんうんね、海外に比べて日本自体の力が落ちてて、
うん、
でご多分に漏れずホンダっていう企業の力も落ちてて、でとってもじゃないけどその伊達や水郷でね F1 というのを続けて いけないっていうかなりシビアなところもあるんだと思いますよ。
いや、もちろん、もちろんそうなんだと思うんです、うん、
ただそこでも、まあ、僕らの、ね、方言ですけどジョッパってね、
うん、そう
そこでもジョッパってやってくっていうのが創業者の考え方だったんじゃないかなって。
いや、イズムが本当になくなってるんですよね、
う
ん
う
ん、
痩せ我慢の世界じゃないですか、はっきり言って。
そうそうそう、
もはや、うん、ね、もう武士は高ねど高用事じゃ、食わねど高用事じゃないけどさ、もう、うん、やっぱりそういう苦しい懐事情はもちろんあるんだけども、やっぱり痩せ我慢でその場に居続けるっていう意地みたいなものが確かにあの頃のホンダにはあったわけじゃないですか、うんうんうん、ね、ターボをやめるからっていうあの時も、ね、 確か本田宗一郎さん別にターボやめるのはうちだけじゃないんだからっていうことで、
うん
うんうん、あの時こう休止することに確か異を唱えた時期があったはずなんだ。だから少なくともそういうあの頃のなんかこう少しこう人情味のある企業文化ってもう今の時代難しいのかもしれないけど、それが体現できる数少ない業種じゃないですか。これだけいろんな業種があって、みんなも効率化ドライな、本当に経営的な部分で効率的に余計なものは削ぎ落として、本当にこうやっていかなきゃ勝ち抜いていけない世界ですよ。それは僕もわかってる。だけど、モータースポーツの世界って、まだちょっとそういう人情味あふれた世界、残ってる世界じゃないですか。と僕は思ってるんですよ。
まあ、ただね、その、まあ、ホンダに関してはいろいろ怪しい話もあるわけですよ。
うん、
某車種がね、その月々何千台っていう登録になってて非常に好調ですと、
はいはいはいはい、
そういうニュースが出ると、ところがそのあるところのそのヤードに行くと、そのね、とっても好調ですって言ってるはずのホンダの新車がヤードにずらっと野ざらしで置いてあるなんていう怪しい話もあるわけですよ、うん、ホンダに関しては、うん、実はね、うん
うん、はい、
だからあのホンダの台所っていうのは本当に大変なのかもしれない。だから、うん、そういう面で、なんせ、ホンダっていう会社は連結で20万人からの社員がいますから、その社員を路頭に迷わすわけにはいかないんで、
うんうん、
まあ、そういう面で、その、もう F1 なんていう金のかかるものはやめちゃうっていうのは、企業のトップとしては、まあ、苦渋のね、決断だったとは思うけど、
うんうんうん、
その判断自体は正しいんだと思うんですよ。
うん、
ただ、そのやめ方がとにかくよろしくない。
うん、
うん、で、これね、いや僕ね、これまでも何年間か、F1 会っていうのを愚者級でやらせてもらっていて、マクラーレンでね、その本当に泥水を飲んでるような頃のホンダから、うん、ホンダを応援してきましたよ、
うん、
ただその時に確かこれは言わないでおいたような気がするんですけど、あのね、何年だったかな、2015年に始まってるんだから2年後くらいかな、何年後かの確か鈴鹿だったと思うんですけど、まだマクラーレン時代です。でテレビ見てたら、今日はそのホンダの8号社長が見に来てるんですという、そのテレビでその解説とかアナウンサーが言ってて、で、はい、8号さん来てるからやっぱりカメラが抜くんですよ、8号さんをね、
はい、
で8号さんがどこにいたかっていうと、まあ、もちろんマクラーレンのガレージにはいるんですよ、
うんうんうんうん、
もうレースこれから始まるっていうところなんで、
うんうん、
ところがその8号さんがいたのが、その車がガレージなんで車あるじゃないですか、
うんうんうん、
で車の後ろになんかね、ガラス張りのね、金魚鉢みたいな部屋があって、
うんうんうん、
その向こうにいるんですよ、
うん、
8号さんが。で8号さんとプラスだからお付きのホンダの重役なのか分かんないんですけど何人かがその金魚鉢の向こう側で車を見てるんですよ、後ろから、
うんうん、
でそれを見た時に正直、あ、ホンダダメだなって僕その時思ったんですよね。
うーんですね、
うん、
いや確かに苦しい時期ではあったと思うんですよ、
うん、
でも宗一郎さんはやっぱりドライバーに直接話しに行ってた人ですから、
うん、そう、うん、
で、まあ、特にしんどい時期、まあ、ターボが終わってフェラーリとバチバチでやってたしんどい時期に激励に来たりとか、うん、なんでやっぱりレースに対するそのホンダの、うん、なんていうんですかね、ホンダにとってレースの重要性がやっぱり分かってる人なんだなっていう印象を持つんですよ、うん、ホンダ宗一郎さんって、うん、でもなんかそういう話多分その話ちょっと羽生さんやっしてたと思うんですよ、以前。
あ、してた？
はい。で、
自分の記憶があやふやなんですけどね。
で、うん、その8号さんって、そのレースに対して、やっぱりちょっと情熱が足りないなっていう印象を、うんうん、持ったのを覚えてるんですよ、僕も。
あ、そうですか。
はい。なので、 まあ、その時点でやっぱりちょっと総一郎さんイズムっていうのはもうどんどんどんどんなくなってるんだなっていうのは、
うん
うんうん、ちょっと感じますよね。あの総一郎さんって身内をやっぱり社員にしないっていうのが、まあ、あったにせよですよ、うん、絶対にその尊敬されるべき人じゃないですか。っていうことは、うん、イズムは絶対継承されていくはずなんですけど、全然継承やっぱりされてないんですよね、
うん、いやその辺はですね、今実際そのホンダの F1 活動の、まあ、技術畑を統括してる田辺さんっていう、
はいはいはい、
とっても無口な、
はい、
笑わない、
はい、いいですね、
おじさんがいるんですけど、
はいはい、
方が実は、1960年生まれで今年60歳なんですよ。
あそんななるんですね。
はい、で田辺さんって、まあ、チャンナラさんはご存知だと思うんですけど、
はい、
その第2期のマクラレンホンダの時にゲルハルト・ベルガーの担当エンジニアだった方なんですよね、
うん、はい、
でやっぱりそういうホンダの生え抜きのそのレース畑でレースをやってきた人たちっていうのが、うん、みんないいお年になっちゃってるんですよ。
うん、
でやっぱり当時さらに、田辺さんより上役だった方々っていうのはもうおそらくホンダの会社にはいらっしゃらない、
うん、はい、
そうなっていくとやっぱりホンダの中でもそのレース特にその F1 ってっていうその最高峰のレースで培ってきたいろいろなものを知ってる人っていうのがやっぱりこう年を追うごとに1人抜け2人抜けってしていってしまうと、
うん、
今のその F1 活動しか知らない人たちから見ると、
はい、
やっぱりね会社の中でその F1 部門ってね重荷だと思うんですよ。
まあものすごく
金生み出さないしね。
うん、
うん、でそうなるとやっぱりそのでかい会社なんで、その例えばもう今は総一郎さんいらっしゃらないけれども、例えば総一郎さんがいらっしゃったとしても鶴の一声で全部決まるような会社じゃないわけですよ。
そうです
ね、今の本だって、
はい、
うん、そうなっていくとやっぱり相対的に、いやそんな F1 みたいな金かかるものやってなくたって他にそのお金振り分けてやってった方がいいじゃんって考える人が相対的に増えてってる、
はい、
っていうなんか悲しい現実も実際にはあるんじゃないのかなっていう気がしちゃうんですよ、うん、っていうのはそれはやっぱりフェラーリみたいにそのずっと継続して何が何でも F1 をやるんだっていうことで、うん、格好悪かろうが、
はい、
何しようがかじりついて F1 やってくんだっていうものがない、
うん、
その内向きでその技術を得るためにやってるんだ、
うん、
である程度技術がもらえたんでもうとりあえずいいです、また新しい技術が出ました、また勉強しに行きますみたいなやり方をしてると、
うん、
その継続性、人の継続性がやっぱりなくなるんですよ、
うん、
どこかに断絶ができる。だからそうなるとこれを続けていくっていうことはこんだけすごいことなんだ、すごくいいことなんだ、熱いことなんだっていうことを社内で伝える人間っていうのがどこかで途切れるんですよ。
あ、やっぱりそのフェラーリや、まあ、例えばルノーも結構長いことやってますけども、ホンダってその断続的にやることによってその辺のデメリットが出てきてしまってるっていうことですよね、
うんうんうん、だからそのもちろん今回の8号さんの決定とかその8号さんのそのインタビューじゃないや記者会見っていうかでのその言い草も悪いけれども、その素地を作ってきたのは別に八五さんだけが悪いわけじゃないと思うんですよね、
うん
うん、だから僕らはどっちかっていうと総一郎イズムみたいなものを勝手にホンダに抱いて、
はい、
ホンダっていうのはとにかくレースで勝つために頑張ってるんだみたいなイメージを勝手にこっちは押し付けてるけど、
うん、
もしかしたらそれ自体が間違ってたのかもしれないなって。
いやだから今回のその撤退というかもう幕引きを持ってもう目が覚めたっていう感じですね、個人的には。
そうですよね、
はい、今までは第3期の時でさえ、うん、あ まだその総一郎さんイズムみたいなのってやっぱり根強くあって、こういうしんどい時期でもやっていくんだ、なんだったらその株式全部もう BAR から買い取ってやるぐらいの気概があるんだなって思ってたんですけど、もう今回で本当にもうそれが全くなくなってしまったっていう感じで、もう怒りというかちょっともう悲しい感じですね、僕からしたら、う
ん、
はい、
いやだからもう軽自動車屋にはあんな PU なんていうものは過ぎたおもちゃですよ。
あ、まあ確かにそう、うん、かもしれない
ですね。ここまでね言ってしまうのが本当悲しいですよ。
悲しいですよね、うん、はい、そうですね、うん、だからもういわゆるそのに日本ってって言ってしまうと悲しいんですけども、やっぱりその金儲け、もう経済やっぱり第一になってしまうのがもうちょっと悲しいなって思うんですよね、うん、
うん、
いやあの夢とかロマンって言っちゃうとすごく薄っぺらいかもしれないですけど、うん、やっぱり日本に足りないのってもう圧倒的にそこだと思うんですよ僕。
うん、
良くも悪くも現実的だし、保守的だし、まあ、そういったところで総一郎さんの、その、まあ、チャレンジングなところが輝いてたはずなのに、もうお金にならないか、もう同じこと言いますけども、
うん、
本当にこうモーターレース好き、まあ、F1 好きで見てた人間からしたら、ホンダにそれやられたらもう何も言えなくなるっていう感じですよね。ヤマハが F1 やめるのとはもう訳が違うんで、ちょっともう手が震えてくる感じと言いますか。
さっきね、萩和さんがおっしゃってたことなんですけど、やっぱり我々が勝手にホンダに対して持ってたイメージがあるわけじゃないですか。やっぱりこう、うん、レースのホンダっていうものをやっぱり思ってて、それが、まあね、こう、いや、化けの皮は剥がれたとは言いませんよ。それはちょっと失礼な言い方だから言わないけど、
うん、
やっぱり、それだけじゃ経営が成り立たないのもまた真実であってね。
うんうん、
ホンダにしろ、やっぱり他のね、自動車メーカーにしろ、やっぱりこう、夢はロマンで飯は食えないわけで、うん、ただやっぱり、ホンダっていう会社は、でもやっぱり、いつも今日ね、ちゃん中さんが繰り返し出してる、うん、ホンダ総一郎イズムとか、その夢、ロマンみたいなものを、なんかやっぱり、我々持ってたじゃないですか。
そういう、もう感じ、うん、
勝手に感じ
ですよ。
で、まあ、正直多分ホンダはそれを利用してたところもありますよ。やっぱりブランドイメージとしてね。うん、もちろん、あったと思う、うん。だけど、やっぱり、天秤にかけた時にあまりにもちょっと F1 がもう見合わなくなってはきたんでしょうね。そういう意味で言うとね。
そうですね。
うん。だから、その、全然レベルが違う話をしますけど、例えばね、広島東洋カープと広島市民球場みたいな感じで、こう、みんなでホンダ応援しようよみたいな、なんか、いや、クラウドファンディングっていうとちょっとあれかもしれないけど、なんか、こうさ、これからも F1 で頑張り続けるために、なんとか皆さん応援してくださいみたいな、そういう、やっぱり路線って、ないのかなってちょっと思っちゃうんですよ。その、
いや、
ヨーロッパのメーカーがもうなりふり構わず F1 にしがみついてるの見てたら、僕は、本当それやっても僕はいいかなって思うんですけど、
うん。
やっぱできないのかな、そういうことって。こう。
いや、そこでね、今、僕が、まあ、心配してることが一つあって、
はい。
まあ、来年いっぱいでホンダはまあ辞めちゃいますって発表したわけじゃないですか。
はい。
でも一時はその一蓮托生だよとまで言ってたレッドブルは、まあトロロソ、ああじゃないや、アルファタウリも含めてレッドブルグループっていうのは2025年までだったかな、まではその F1 に対してコミットをしてるっていうコメントも出してるんですよ今回ね。
はい。
じゃあ 現実問題として、じゃあレッドブルどうするんだろう、まあ、さっきね、ちょっと前にちゃん中さんも言われてましたけど、じゃあレッドブルがどうするんだろうっていうことを考えたときに、おそらくメルセデスの目はない、
うん、ないでしょうね。
でフェラーリの目もない
ないと思います、
うん、アルファタウリだけだったらありえるけど、でもおそらくない、うん、でしかも今年とにかく今年のフェラーリ PU はうんこなんで、
ちょっとびっくりしてるんですけど僕、
うんうん、めちゃくちゃうんこなんで、
はい、92年を下回るうんこって聞いてるんですよ。
はい、本当にうんこです。
そうなんですね。
本当にうんこです。
いや本当に Q1、はい、突破できるかどうかっていう話を聞いたときに、
はい、
あれこれ92年で言うと、はい、予選が通過っていうか予選最後尾の争いを、その辺の争いをしてるっていう話なのって思ったんですよ。
下手をするとですね、
はい、
去年までドンケツチームで、はい、創業者一族が去ってしまったウィリアムズというチームがあるんですけど、
そうですね、クリアさんがもういなくなりました、
辞めちゃったんですけど、ね、はい、まあ、そんな話をするのも寂しいんですけど、
はい、ちょっと泣きそうです
よ。そこが今ハースとかアルファロメオより早かったりするんで、
あ、ウィリアムズですか、
はいはい、
ははははは、
早かったりするんで、本当にまあ、3チーム今あるんですけど、フェラーリ PU を積んでるチームがね、
はいはいはい、
軒並み全部遅いんで、
あ、なるほど、
どれだけフェラーリ PU がうんこかっていう、
そうですよね、
ことが分かってきちゃうんですけど、あ、でちょっとすいません、話を進めさせてもらうんですけど、
はい、
まあ、そんなことなんで、レッドブルがフェラーリを積む、来年、例えば今年の方のフェラーリ PU を、まあ、まあ来年はないけど、まあ、来年どれだけ改善してくるか分かんないですけど、2022年以降フェラーリを積むっていうのはちょっと考えづらい。
そうですね。
そうなると、あんだけこう喧嘩して喧嘩して、お互いにこうもう罵り合ってた、
うん、
じゃあルノーのケツをレッドブルが舐めるのかっていう話になるわけじゃないですか。でそうなってくるとですよ、
はい、
レッドブルのオーナー、ディートリヒ・マテシッツっていう人は、はい、とんでもないお金持ちなんですよ、
うんうんうんうん、
そうするとそのディートリヒの、まあ、決断次第ですけど、
はい、
あり得るパターンとして、
はい、
じゃあ本田さん今持ってる PU その使う権利うちに売ってくれや、
うんうんうん、
ってなる可能性って、はい、うん、若干ですけどあると思うんですよ。
あると思いますね。これは、うん、ニュースでもちらっと出てはいますね、
はい
はい、
であとはレッドブルの方でちょっと開発を進めるよと。
そうですね、
うん、で PU なんていうのは企業秘密の塊なんで、全部の権利を、しかもこれからね大事な技術だから、ホンダが全部売り渡すっていうことはちょっと考えづらいんだけれども、はい、うんうん、そこは何かその中間になるような会社みたいなのを作って、
はい、
そこにレッドブルのスタッフも送り込む、
はい、
ホンダのスタッフもある程度出向で来てもらう、
はいはい、
で費用はレッドブルの方で全部人件費とかも全部負担するみたいな風にしてやるというパターンが考えられるわけですよ。そうするとレッドブルっていうのはルノーのケツを舐めなくて済むんで、
はい、まあ、すごい夢物語ですけども
、うん、ですけどね、でも可能性としてはある、
はい、
で
可能性としては ありますね、はい、
で怖いのはそうなった時にそもそもホンダは F1 の活動で培った若手の技術者を新しいその、うん、まあ電気自動車だとかそういう方面にの開発に振り分けるっていう話をしてるわけですよ、はい、ところがその人たちっていうのはこれまで F1 をやってきてるわけですよ、
うんうん、
そうするとやっぱり F1 というものに愛着も湧いてるだろう、それからレッドブルの人たちと一緒にまだ仕事をしたいって思う人たちもいるだろう、うん、でそうするとそこであもうホンダにいる必要ないわ、
うんうん、
ってなって、いやもう レッドブルの方に俺行くわ、
うん、全然ありえますね。
人が一人でも二人でも、
はい、
結局そのホンダの中のコアになってる人が、
はい、
それこそたくさんお金積まれてね、
はい、
おいで今までやってたことを 今まで以上の待遇でできるよ、
うん、全然あると思います。
で、はい、一緒にやろうよって言われたら、うん、一緒にで勝ちに行こうって言われたら、やっぱり自分がそういう立場のエンジニアだったら、
うん、
行きたいと思いますよ。
いや全然あると思います。だって92年の、うん、まあ終わった後にその後藤のホンダの後藤さんがもうフェラーリ行ったっていう例が
全然あるじゃないですか。前例があるじゃないですか。
はい、全然例がありますから。はい、
そうなると結局 F1 をやって新しい事業のために人材を作りました、その人材を人事異動させて別のことさせますっていう、今そのホンダの経営陣が描いている青写真そのものがパーになる可能性があるんですよ。
そうですよね、うん、
で、あのさっきから言ってますけど、ヨーロッパの人たちってやっぱり F1 に対して持ってるものっていうのが東洋人と全く違うので、
うん、
やりかねないと思うんですよ。
うん、そうですね、
だから、うん、僕はそういう意味でレッドブルを舐めない方がいいと思う。
いやそれはもう十分に、うん、あの思います。だってあの片山右京がベネトンを蹴った時に、うん、シューマッハが言った言葉が、
うん、
なんで蹴ったのか全くわからないと、
うん、
訴訟問題になったとしても、うん、ベネトンでもらったお金でそんなの全然ペイできるじゃないかっていう話を軽くするぐらいの、うん、あの欧州の人間でそういう人だと僕は思ってるので、うん、そこまで非常にならないと F1 ではやっていけないんだなっていうふうに、まあ、思うんですよ。だから全然あり得る話だと思います。
あと、はい、そうやって今グラグラしてるホンダのエンジニアを狙ってるのは別にレッドブルだけじゃないと思うんです。
じゃないですね。
それこそね、うんこの PU しか作れないフェラーリなんてどこをどうね、
はい、
そのよくしたらうちのうんこ PU が良くなるんだろう
、はい、
ちょっと来てその外の意見聞かせてよみたいな風にさ、
はいはい、
引っ張られる可能性あるじゃないですか、
はい、
もちろんそれはルノーだってあり得るし、はい、メルセデスだってあり得るじゃないですか。
そうですね。
特にメルセデスなんていうのは熱対策が厳しいってよく言われてるから、
うんうんうん、
ホンダさんどんな熱対策やってんのとか、
そうですね、
どうやってコンパクトにしてんのとか、
うん、
あるじゃないですか。
ですね。もう熱対策で去年一発かまされてる印象がありますからね、
うんうん、だから、はい、そうなってくとF1 やらせて人材作りました、もうこの人たちははいはい人事異動させて F1 以外のことさせますって、そんなうまく人は動かないと思うし、
うん、
そのヨーロッパのレース屋を舐めたらいかんと思うんですけどね。
あ、全然あり得ると思いますね、引き抜きみたいなのは、
うん、
そうですね。
でそうなってくと結局 F1 でお金かけました、
うん、
まあ人は作りました、でもその人たちはこう歯抜けになってコアな人たちはいなくなって、結局その社内で 新型開発がうまく回りませんとか何年遅れになりましたってなったら、
はい、
本当にホンダという会社の命取りになる気が僕はするんですけど、
まあその辺の対策がもうどこまで考えてるのかっていうのは全くもちろん知る余地もないんですけども、うん、で、はい、
うん、人の働くのってあのいくつか理由があって、サラリーっていうのがもちろん大きなその、まあ、モチベーションではあるけれども、
そうですよね、
やりがいってやっぱ大事なんですよ。
ああ、それは多くあると思います、
うん、でこれまで何年間も F1 に携わってきて F1 でやりがいを感じちゃってる人が、はい、じゃあ今度軽自動車の新しい電気エンジン作ります、よろしくって言われた時に、
はい、
今までみたいなやりがい持ってできますかっていう話なんですよ
ですよね、
うん
うん、
だからその辺現場の心情とか、そのあとは手ぐすね引いて待ってるそのヨーロッパのレース屋の人たちのことを、
はい、
なんかね甘く考えすぎな気がしてね、
うん、まあ その辺の問題もあるんですけども、はい、まあ、これツイッター上でもちょこちょこ話題にはなってるんですけども、まあ、過去の F1、まあ、例えばそのホンダが辞めました、じゃあその後どういう流れがあったかというと、ホンダの子会社ではないんですけども、無限が意外とそのホンダのその残したエンジンを買い取って、そこからスペックアップさせていって、F1 チームに供給させていって、まあ、レースをやっていくっていう流れがあったんですけども、
はい、
今回はそれが、そういうことが、まあ、見られたら、まあ、これ本当にちょっと夢物語なんですけども、うん、ここでその、まあ、無限といえばもう本田宗一郎さんの息子さんが創業した、まあ、レース、まあ、レース用、まあ、マシンであるとか、まあ、エンジン開発であるとか、
はい
はい、まあ、そういう、まあ、レース屋さんですよね、うん、まあ、簡単に言えば、
うん、
まあ、無限あたりがこう立ち上がってくると、まだその心の救いがあるような部分はあるんですけど、
ただ、ね、
で
も無限が扱える代物かどうかがね、
そうなんです、時代が変わってますし、
うん、
で今その無限自体が F1 でこう立ち回れるだけのパワーがあるかどうかって言ったら、おそらくもうないと思うんですよね、うん、
ないですね、
はい、でまあ、サクラの設備を見てもそう、もう一発で分かりますし、
うん、
まあ、社長自体ももう本田博俊さんではなくなってるので、うん、まあ、そういった有名もなかなかもう見られないだろうなってすごく落胆はしてるんですけども、
はい、
ホンダエンジン自体を、まあ、知的財産として買い取って、うん、まあ、レッドブルが、まあ、今後どう運用していくのかっていうのは、
うん、
まあ、注目するところではあるかなっていうふうにやっぱり思いますね。で、そこに、うん、まあ、無限のようなそのカスタマイズ屋がこう噛んでっていう一縷の望みをまだ持ってるっていうのは、はい、オールド F1 のオールド F1 ファンとしては、なんか夢をまだ捨てきれないっていうのは正直なところはあるのはあるんですよね。
いや、もしかしたらね、PU にタグホイヤーっていうバッジ貼ってあるかもしれませんからね
もうすでにそれルノーのエンジンでやっちゃってるんで、
はい、まあ、カシオでもいいじゃないですか、
カシオでも全然いいとは思うんですけども、
ね、はい、エディフィスでもいいじゃないですか、
いいです、
エディフィスエンジンいいじゃないですか、
いいですね、
ね、
はい、エディフィスでもいいとは思うんですけど、やっぱりこう日本のメーカーがこうホンダがやらないんだったらうちがやるぜってこうちょっとね噛みついていくような姿勢をやっぱりちょっと見たいっていうのは、うん、悪あがきかもしれないですけど、ファンとしてはやっぱりあるのはあるんですよね。
あとはね、何年も前から中国系の企業が、
はい、
まあ、すでにフォーミュラ E にはバンバン中国系の企業入ってますよね、
はい、
で前々からその怪しい話がいくつかあるわけですよ、その中国系の企業がその F1 参戦っていう話がね、
はい、
うん、でフル参戦するとなると、それはそれは お金がかかって、1チームあたりに、それぞれのチームに1チームずつ20億円ずつ支払うんだったかな、
お
なんかそんなその契約条項があるらしいんですけど、
は
あ、でもエンジンコンストラクターだったらいけるじゃないですか、そんなことしなくていいんだから、
うんうんうん、
でじゃあはいはいレッドブルさんうちでお金出すわって、うん、うなるほど金の持ってる中国企業が出てきて、
はい、
ね、ではいはい、じゃあ本田さんの知的財産使わせてね、買い取りますみたいな、
怖い怖いですね、
っていう可能性もゼロではないと思いますよ、
うん、そうですね、
でレッドブルさん使っていいよみたいな、うん
うん
うん、その代わり、ね、ホンダじゃなくてうちの分かんないですけどなんとか講師みたいなロゴをサイドポンツのとこに書いてねみたいな、
うん、そうですね、うん、ファーウェイのバッジとか貼ってる可能性全然あると思いますけどね、うん、
さっきね、
マスターが人の話をしてたじゃないですか。やっぱりエンジニアの人たちはやっぱやりがいもあるし、F1 っていう大きなドリームに触れてきた人間が、果たして会社の都合よくね、じゃあ K のそういう新しい現場に行けるかなっていう話をしてたじゃないですか。
いや、のめり込んでる人ほど反発すると思うんだよね。
いや、いや、そこなんですよ。だからやっぱりそういう時にさっきの僕企業理念の話につながってくると思うんですよね。やっぱそういう人たちってじゃあなんでホンダに席を置いて頑張ってたかっていうと、やっぱりホンダっていうその自分が所属している組織会社に対してものすごく愛着もあるし、やっぱ誇りを持っていると思うんですよね。だからでその人たちの持ってるホンダ像って現実のその実はホンダとイコールかっていうと多分そうではないと思うんですよね。その、もはやホンダはおそらく経営上は日本にいくつもある自動車メーカーの一つに過ぎないとは思うんです僕も。だけどさっき我々が思ってかつてのホンダに抱いていた幻想みたいな企業イメージに引きつけられて多分若き技術が入たくさん入ってきたのもまた事実じゃないですか。でそういう人たちがそのまさに切磋琢磨して F1 の現場で活躍しているエンジニアもやっぱいると思う。そういうエンジニアの人たちもかつてのそんな栄光のホンダに憧れてホンダの門を叩いた人いっぱいいるはずなんですよ。だからそういう意味でもだから完全にドライに割り切ったその企業イメージが現実だとしてもどこかで夢を見させてくれるって会社にとって実はすごいメリットあるんじゃないかなと思うんですよ。F1 とかそのモータースポーツに限らずね、これは。で、やっぱ物語を見せてくれる会社って、すごい僕、魅力的だと思うんですよ。だから、最初にマスターが言った感想にそこがつながってくるんですよ。もう F1 がもう正直、ニッチもサッチもいかないっていう時に、もう F1 から完全にもう身を引くんだってなれば、そういうね、そのレースの現場に身を置いている人たちに夢を見させてあげるコメントが一つでもあれば全然僕も違ったと思うんですよ。F1 という現場からは離れるけれども、レースというものに対して我々やはり特別な意味合いを持っていると、でまた新たな枠組みを考えたいっていうね、応援してほしいっていうその一言がなんで出なかったのかなと思うんです。それは
そう
僕らファンだけじゃなくて、今まさにホンダの中でレースの現場で汗かいてる人たちに対しても響く言葉じゃないですか、それって。そういうね、我々本当にレースのことは大事に思ってるんです。だけど F1 はもうこういう事情で本当にちょっともうできないけど、でもまだまだレースには可能性がある、意味がある、ホンダがそれにチャレンジすることに意味を僕は持っています感じてますよっていう社長自身の言葉がなんでなかったのかっていうことですよね。それが社外の人間に対してもそうだし、社内の人間にもどれだけ勇気を与えることか。
だから国内のモータースポーツのこともね、前に、ちゃん中さんともお話をしたんですけど、国内のモータースポーツは国内のモータースポーツでいろいろ問題を抱えてるんですよ。例えば、そのスーパーフォーミュラでチャンピオンになったからといって、その先例えば国際的な舞台が用意されてるかっていうと、そういうふうにはつながっていかないとかね。
そうですね。
で、その FIA としては F1 を、頂点にその下に F2 っていうカテゴリーを作って、スーパーフォーミュラはさらにその下みたいな。だからそのいくら国内で頑張ってその走ってても結局はその F2 に乗って実績を上げないといけないなんていうことがあったりとか、あとはその SRS っていう鈴鹿にレーシングスクールがあるけれども、そこに入ったからといって、はい、じゃあ F1 までの道が開けるかっていうとそうじゃないとか。だからその国内でモータースポーツをその進行していこうとか、その優れたドライバーを輩出していこうみたいな動きっていうのがうまくいってない。じゃあそこを放っといて F1 やめましたって言って本田さん本当にいいの？っていうところが本当にあって、繰り返しになるんだけど、じゃあ僕たちがそのレッドブルと手に手を取って新しいモータースポーツっていうのを考えていきたいんだ、そのためには FIA にも協力してもらわなきゃいけないし、他の自動車メーカーにも協力してもらわなきゃいけないし、皆さんの協力も必要だし、これからもホンダのやることを見守ってくださいの一言がどうして言えないっていうね。
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。 だからその次にやっぱり F1 をからもう完全に撤退するって大きな、うん、まあ転機じゃないですか、やっぱりそれって、うんうんうん、だその時に次の展望を示さないことの罪深さなんですよね、うん、それ
だから逃げたとしか取れない、
うんうんうん、そうそうそうそう、うんうん、そこのメッセージが何も社長のメッセージから、に、から感じられないから、
うんうん、そうなの、
うん、だからあれですよ、ヨーロッパのそういう本当にあのレースに関わっている人たちは所詮あいつら F1 はやっぱり分かってなかったなっていうことになると思うんですよ、
う
ん、
そうそう、東の田舎者がね、
うん、そうそうそう、
尻尾巻いて逃げてったぐらいの話ですよ、
うん、結局あいつら金かよっていうそれ以上の評価はないと思うんですよ、
うん
うんうんね、どうせアジアのやつらは分かってねえよっていうね、うんうん、ほら見たことかっていうことになっちゃうじゃないですか、
うん
うんうんうん、だから本当にだからマスターの最初に言ったその次のビジョンをやっぱり示すっていうことの大事さですよね、その重要性が、
うん、
もうこのタイミングしか僕なかったと思うの、チャンスとしてははっきり言って、うん、この後、まあ、言って、まあ、効果がないとは言わないけどやっぱりこのタイミングで言わなきゃねっていう、
うんうん、そうですね、
うん、いやだからあのその社長八号さんの談話っていうのが誰に向けたものですかっていう話なんですよ、
うんうんう
ん、だからあれはそのレース関係者とかモータースポーツのファンとかホンダのファンとかに向けて喋ってないんですよ。
いやあれはもうだってステークホルダーしか見てないでしょ、
まあ、そうですね、
うん、
あれはもう株主向けでしかない、
うん、そうそうそうそう、
確かに、
うん、ホンダがそんなことじゃ、そんなことじゃダメだよホンダが、
うん、いやホンダの DNA はモータースポーツっていうその意味合いが全く分かってないんですよね、トップなのに、
うん、だからそれがね、いやもうF1 の続けていく苦しい事情っていうのは F1 ファンだったらもうみんな分かってる、
もうそうです、もうみんな分かってます、
そんなことは100も承知なんだよ、
うんうん、そう
ね、だけどそれでも今回の社長会見にがっかりしたのは次のビジョンを見せてくれなかったことなんですよ、
うん
ね、だから俺たちは F1 から撤退っていうかもう完全にもういなくなるけどモータースポーツの可能性はまだ信じてるよ俺たちはっていう、
そうそうそう、
そのメッセージがどこにも入ってない、
う
ん、
そう、そうだから、ね、刀折れ矢を尽きたと、
うんうんうん、
もうニッチもサッチもいかない、うんうん、悔しいっていう談話でも、
うんうんうんうん、
みんなはねホンダ頑張れって言ったと思う、
そうそうそう、そこなんですよ、うん、
そこをねなんかごまかして、いやその一定のね、
一定の成果を得られたとか、成果
上げたからそれをじゃあ別なリソースとして振り分けますみたいなこと言っちゃうから、
本当にダサいと思う、
うん、
ダサいよ、
いや一定の成果なんて誰も感じてないと思います
よ、そうだから、はい、仮にそれが成果としてあったとしても、うん、そんなことよりもっともっと大事なことあるでしょっていう、
そうですよ、
うんうんうん、
その現場の人間というか、まあ、車のを実際に運転してる人間が一番感じてると思いますけどね、
うん、
マックスが一番感じてるんじゃないんですか、
うんうん、
だってチャンピオン目指してるドライバーがいるわけじゃないですか、いわゆるそのグロージャンであるとか、まあ、その他のドライバーを扱ってるわけではなくて、若くて本当にチャンピオンを狙えるそのドライバーを抱えたチームと一緒にやってるわけであって、で絶対にその成果がもう達成できたなんて1ミリも思ってないと思いますよ、ね、うん、スタッフェンは、
うんうん、
フィルスタッペンがそれ言ったんだったらもうまだわかりますけども、うん、フィルスタッペンはホンダでチャンピオンになるためにレッドブルーにいるわけですから、
うん
うん、そんな1勝や2勝したところで成果っていうのはもうちゃんちゃら嘘っぱちですよね、
ホンダ。いやだからね、ちゃん中さんね、うん、あれ去年のオーストリアですけど、
うん、
フィルスタッペン勝ったじゃないですか、
はい、
であの時で
ホンダの胸に
マ
ークに
指さしたんですよ、手を
当てたんですよ、
そうそうそう、
本当にもう嬉しかったし、
うん、
鳥肌立ったし、
だから、うん、あれを見て八号さん何も思わなかったんだろうか、
いや本当そうですよね、
うん、
マクラーレンであれだけ泥水すすってきたのを、
うん、
勝ったぞって言って、うん、ホンダのマークに指さすなんて、
うん
うん、あの若いもうとんがったポーズがやったっていうのは、
そう、
それだけのメッセージ性をやっぱり感じてないんですよね、八
王子。そこで、あ、成果出たって思っちゃうのはね、もうとんでもないですよ。
うん。あの、ホンダの、ね、今までのホンダの何を見てきたんですかって言いたくなるんです
よ。はっきり言って、我々一ファンでもね、あ、ここから始まるだったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。いや、本当ですよ。
ここがスタートラインだったじゃないですか。
うん、そうそうそう、う
ん。やっとホンダの、ここから、また話が、物語が始まっていくんだった。あれをね、今更振り返って成果って言うんだったら、うん、あの俺たちのあの感動は何だったんだっていう。いや、
本当そうですよ。あの、フェルスタッペンの去年のレースって、あの、いろんなホンダの優勝したシーン、かっこいいシーンありますけど、僕3本弓に入ると思うんですよ。
はい、はい。
あの、勝ち方っていうのは。うん、でもそれを、なんて言うんですかね、もう、そこでお腹いっぱいになっちゃうっていうのは、
うん、
だから成果っていうのはあくまで過去のものじゃないですか。過去の出来事でしょ、うん、成果っていうのはさ。
そうですね。
ね。いや、そうじゃないでしょ。あそこがスタートラインで、
うん、
で、誰もが思ってたはずなのに、
うん、
それを今、八号社長が振り返って、あれも含めて一定の成果が得られたんだって言ってしまうこのデリカシーのなさというか、
うん、
その嘘でもそれは言っちゃいけないはずなんだよね、
うんうんうん、いや結局だから負け惜しみにしか聞こえないんですよ。
そうそうそうそうそう、
うん
うん、だからしらけてると思いますよ本当に、
うんうん、F は本当に見てんのかなって思いますよね、うん、いや僕でさえ今フルタイムであのレースちょっと見れてないっていうのはあるんですけども、うん、僕でさえ今その成果が上がってないっていうのは分かりますから、
うん、
うん、いやそれはそのアルファタウリーが勝ったっていうこと自体はその実績としてはあるのはあるんですけども、
うんうん、
やっぱりレース自体がすごく特殊なケースっていうのもありましたし、
うん、
そういう、まあ、結果が全ての世界ではあるんですけども、ちゃんとレース分かって見てんのかなっていうのはものすごくこうやっぱりその紙の上だけなんですよねきっと。
いやだからそろばん勘定なんでしょどこまで行っても、うん、おそらく
そうなんですよね、
うんうんうん、でもね8号さんって技術畑の人のはずなんですけどね。ホンダはほら、ね、伝統として技術畑の人が社長さんになるので、
うん
うんうん、忘れちゃうのかな、それともそういうところを通ってこなかった人なのか、ちょっとそこまで分かんないですけど、う
ん、なんともね、うん、いやでも本当にもう鉄頭鉄尾ステークホルダー向けの当たり障りのないコメントに終始してたので、本当はなはだがっかりした会見だったんですよね。
そうですね。
これで株価上がるんですかね。
いやだってもうこれだけメディアでその批判が高まってるんで、ファンの声はもうみんな知れ渡ってるので、ね、上がるわけないと思うんです。
来週月曜日の株価が見ものだと思いますけど。
うんうん、そうですね、
うん。そうそうそう。だからね、個人投資家もなんかね、割合としては多いんです、ホンダって。らしいんです。あの、他のもう自動車メーカーに比べて。だから多分個人で持ってる株の比率が高いってことは、それだけ個人的にホンダを応援したいっていう投資家が、個人投資家がいっぱいいるってことだと僕思うんですよ。
うんうんうん、
その人たちがどう判断するか見ものですけどね、本当に。
本当ですよ。
もうね、
はい、
ホンダの株持ってる必要ないわって。
いやいや、こんな
本当
うん、
もう手放す。下がりますよ、そんなことだったら。
うんこんな魅力がない会社だったらもう株持ってる意味ないよねなんて言ってね、
うんうんうん、
ポーンなんて投げちゃったらそれこそ本当に何が起こるか分かりませんけど、うん、
だってこの先不安だもん。
いやいやビジョンなき
不安だもん。不安な会社の 株なんかなねえそれこそ長持ちなんかしないでしょ、さっさと処分するでしょ。いやい
やそれこそだからさっきねちゃん中さんとかマスターも言ってたように、うん、その人的資源の流出っていう新たなリスクを抱えてますからね現在ね、
うん、
そのホンダの技術一体どうなっちゃうのっていう不安材料こそ増えたものの、うん、そんなね 簡単にそんなだって事業だって畳めるわけじゃないから、うん、そんなね今回の会見をもってじゃあ財務体質が一気に改善するかってそんなこともないですからね、はっきり言って、うんうんうん、
ね、というかこれを機に車が売れるようになるなんて全然思えないでしょ、
1ミリも思わないですね、うん、全く思わないですね本当
に。だからやっぱ F1 っていうその夢の舞台はそういうやっぱ物語、夢をやっぱ見せてくれる世界であって、それがじゃあ実際の経営と全然切り離された世界になるかっていうと決してそんなことはないんですよね。だってそんなホンダの車を買うのは僕らじゃないですか。それこそ、
そうですね、
ね、我々そういうなんていうの、車の技術についてはそんな現場レベルでは全然知らない素人レベルの我々が、でもそんな夢やロマンを追いかけている会社に魅力を感じて個人消費者はホンダの車を買うじゃないですか、うんうん、だから、ね、全く関係ない世界でもないわけですよ、その、うん、ね、うん、まあ赤字を確かに垂れ流す問題部門っていう見方もあるでしょうけども、決してそれだけでは割り切れない何かがやっぱりあったはずなんだ、うんうん、で確かに F1 という組織そのものにも大きな問題が今ある。でおそらく F1 っていう組織自体も近い将来大きな転換点があるんでしょう、おそらく、うん、今のままじゃとてもじゃないけど成り立たないからね、うんうん、だけどでもモーターレースっていうものに対して普遍的な価値を見出す会社としてやっぱりホンダがあって、俺たちがモーターレースの新しい価値を作っていくんだこれからのね、将来に、うんうん、っていうことを示さないホンダに何の価値があるんですかっていう、うんうん、ことなんですよ、うん、それができるオタクだけじゃんっていう、うん、
やりようはねいくらでもあると思うんですよ。
そう
だから、うん、その例えばその世界的なそのレースの、ね、フォーマットを作るっていう方法もあるし、
うん、
逆にねそのみんながその参加しやすい安価で楽しめて安価で安全にでもレースというものを楽しめるフォーマットっていうのを我々はこれからその世界中に供給していきますっていうやり方だってあるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、海外なんてね草レースなんていうものがいっぱいあるわけだから、
うん、だからやりようは、ね、そんな話してくれましたよね、うんうん、
はい、
やりようは一つじゃないんですよ。だからいろんな可能性を本当に考えてこれからどうしようっていうことを本当に考えましたか、
うんうんうん、
っていう問いを投げかけたら、うん、向こうの人困っちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとしますけどね。
そうですね、
うん
うん
うん、
いやその F1 だけじゃないとは思うんですけども、
うん、
その技術の革新を目指す上で、まあ、その場っていうのは F1 だけではないのかもしれないですけども、うん、やっぱりそのモーターレース自体をもう全く視野になんか入れてない感じが、
いやだからね、結局これからはその、うん、何電気だとか燃料電池だとか、うん、そういうそのカーボンニュートラルって言われるものに注力していくんです。で、うん、レースの DNA っていうのは、あ、ホンダの DNA にはそのレースっていうものが含まれてるんだみたいなことを言ってるくせに、
うん、
やれフォーミュラ、さっきも言ったけどスーパーフォーミュラだとか、スーパー GT みたいなものっていうのは何にも触れないわけじゃないですか、
うん、
あそこにどれだけの技術的進歩があります、
うん、いやだからそうなんですよね、うん、では本当にその技術の進歩として、うん、まあ、得ることができる場所って言ったら、うん、まあ、今現段階で言ったらもう F1 しかないはずなんですよ、うん、絶対に。
だってね、ウェックだってやってないじゃないですか、うん、ウェックはもうトヨタの独壇場 で、
うん、
ね、もうそれこそルマンだってトヨタしかハイブリッドは出てないみたいなお寒い状況じゃないですか。
そうですね、
ね、アウディとか撤退しちゃって。
そうですね、うん、でインディに関してはワンメイクですからね、うんうん、なんでまあ本当に技術革新目指すのであればまだ F1 やっとくはずなんですよ絶対に、
うん
うん、フォーミュラ E ももちろん視野に入れるっていうのはまああるとあってもいいとは思うんですけど、
フォーミュラ E はもう参加枠がないんじゃないかな。
あ、そういう問題もある、
あそこはやっぱりこう 中国企業がやっぱり目をつけたのが早かったから、
うん、そうですね。
だってね、メルセデスがやっと去年、
うん、
参加できたくらいな感じなので、
うんうん、そうですね。いや、一番ちょっと多分今こうやってふつふつとしてますけども、来年まだやるっていうことなんですけども、はい、
やります。
ほんといい加減なパワーユニット作ったらブチ切れるぞって思うんですよ、
うん、いや、なんか、うんうん、そのまあ前倒しっていうわけじゃないんですけど、なんか新しいその骨格の、
はい、
なんかパワーユニット入れますみたいなことを言ったみたいですけどね。
ああ、
うん、
全然何も響かないです、う
ん、まあちょっとね、だいぶお話をしてきていい時間になってきたんですけれども、
はい、
まあ、まだね、とりあえず速報段階ですから、我々もあくまでね、少ない情報の中でああでもないこうでもないって話を今してますけれども、はい、ただ少なくともその最大のその新たなビジョンを示すチャンスであった昨日の会見の中でそれがなかったということは、まあ事実としてありまして、
うん
うんうん、だそれに甚だ我々は失望したということは、もうこれは間違いない現実の事実としてあるからね。
そうですね、う
ん、まあ、だからここから何か二の矢三の矢が、まあ、あるのかどうか何とも言えませんけれども、
うん、
とりあえずこの時の我々の落胆というのは、ちょっとこの場でこのポッドキャストという形でとどめておいて、ね、証拠として、そうそうそうそう、
うん、
そうですとはちょっとね、思いましたけれども、まあ、じゃあせっかく今日ね、ちゃんなかさんにもおいでいただいたんで、最後にじゃあ今日そんな、いろいろマスターや僕とね、こういうお話させていただきましたけれども、まあまあ感想といいますか、最後に一つこれだけは言いたいということがあれば、ちょっとお聞きしたいんですが。
そうですね、まあ、うん、優秀の美って言ったらちょっと言葉のチョイスミスになるとは思うんですけども、まあ昔ターボが禁止になって自然吸気になりました。でその時マクラーレンには、セミオートマも、トラクションコントロールもありません。ただただホンダのエンジンでそれでもチャンピオンを取ってきたっていう、うん、まあなんかもう底力というか、もう意地みたいなものをまあ見たんですよね、90年91年と、
うん、
うん、やっぱり最後の1年なんですけども、手を抜かずにメルセデスを本当にちょっと超えるぐらいのパフォーマンスをまあ見せてもらいたいですね。いい加減なもうパイユニットを作って、もう雨のレース一勝したとかそんなんで終わったらちょっとね、本当に F1 のことをというか、ホンダがちょっと嫌いになっちゃうかもしれないですよ、うん、本当に。
まあ、はい、その時はまた、愚者の宮殿来てくださいよ。
わかりました。
ぜひ。
はい。ね、もっとハッピーな話がしたいんですけども、まあ、なんて言うんですかね、こういう、まあ、残念な気持ちを吐き出させて、まあ、もらえるところも、正直ここしかないんですよ僕。
そうですか。
はい、ホームではちょっと全然話が通じないもので。はい、
ホームはホームで楽しい場所じゃないですか。
いやいや、ホームではもう本当にちょっともうマイクの向こうで鼻くそほじられて終わってしまうので、もうここしかないなかったんですよね。なのでちょっともう昨日かなりいやらしい手段を使ってこのシートを今日得させていただいたんですけども。
はい、ポッドキャスト界の滝井の上って呼びますよ。
あ、そうですね。もう、なんていうんですか、ポッドキャスト界の駅前留学、ユニマット等々、もういっぱい積んできたということで、
はい、はい。
頑張っ、ちょっと、もう頑張らさせていただいたんですけども、もうペイドライバー、もう、今回、もうペイドライバーとして、もう、なんとかこう、ドライブシート取ったっていう感じで、まあ、なんていうんですかね、 吐き出させてくれてありがとうございました
いいですか、はい、まあまあまあ
ちょっとまとまりがなかったです、
はい、いえいえ、はい、ありがとうございます。じゃあ、マスターにも最後、今日こんなテーマでお話しさせてもらいましたけどもいかがでしたでしょうかね。
うん、そうですね、まあまあ今年の F1 まだ半分は切ったのかな、まあ、ちょっと残ってるんで、そこで、まあ、レッドブルと、まあ、アルファタウリとの、4名のドライバーがどんだけ頑張ってくれるかなっていうのと、うん、あとは今日全然話せなかったんですけど今一番僕が心配してるのはF2 で今ランキング3位につけていて4位以内に入ると、要は F1 のスーパーライセンスがもらえるっていう位置に、はい、角田くんがつけてるんですよ。
はい、そうです。
で、まあ彼はホンダのドライバーではなくて今やレッドブルのドライバーではあるんだけれども、はい、やっぱりホンダとの絡みがあって、
そうだよね、
まあその位置にいるという子なので、うんうん、この前途ある若者の、うん、その将来を奪うようなことだけは、うん、ホンダはしてくれるなよと。
うん、せめてね、
そこは、はい、うまくレッドブルに引き継ぐなりなんなりして、はい、それこそ持参金を持たせるなり、はい、なんなりして、
はい、
そのちゃんと角田君の行き先、まあ、あとはね彼の実力次第なんだけれども実力がなければしょうがないんだけれども、
はい、
まあ、実力があればねちゃんとその先があるようにその道だけはねちゃんとしてやってほしい。
そうですね、その機会だけはね、うん、本当にきちんと確保してもらいたい。
トヨタが辞めるときでさえ小林カムイのことを思って社長は泣いたんですから、
うんうん、だからね僕はやっぱ小林カムイを見てきてるので、
はい、
まあ、彼は才能のあるドライバーで今はねウェックで頑張ってますけど、はい、ウェックとか、まあ、他のイムサとかでも頑張ってるけれども、
はい、
やっぱりねこう苦しむ様を見たくないんですよ。そういう、その、レース以外のところでね。うん。
はい、
うん、だから、やっぱりその、まあ、今年はね、松下くんが途中で F2 から去ってしまったとか、まあ、そういう悲しい事態もあったけれども、やっぱりね、こう、角田くんをきちんとやってる限りはね、ちゃんとサポートをして、レッドブルに引き継ぐということをちゃんとやってくれと。そうじゃなかったら、本当にね、ホンダという企業ね、僕は軽蔑すると思います。
うん。うん。はい。ありがとうございます。
はい。
僕はお二方ほど F1 のことに詳しくないので、今日すごい聞いてて勉強になったところがあるんですけど、やっぱりその、次の展望なき社長会見は、本当にやっぱりそこに希望を見出せなくて、だからこそ、まあ、この、ね、最大のチャンスは逃してしまったけれども、少なくとも2021年までは F1 に参戦するということなので、もうここからが大事ですよね。もうこうなってしまったら。ここからのホンダの姿勢で、次がやっぱり見えてくるかどうかだと思うんですよ。だから、まあ、そういう意味で言えば、うん、まあ、ちょっとこれからのホンダにも、やっぱり注目はしないといけないなと思いますね。ここでそれこそ、角田くんのことにしろ、その、本当現場レベルのスタッフのことにしろ、何か不義理なことをもしやらかすんだったら、うん、それはもう本当に、もはや F1 に残る資格すら失うんだろうなと思うし、
うん、
モータースポーツを語る資格すら僕はホンダは失いかねない時代だと思いますのでね。うんうん。まあ、そういう、ちょっと複雑な感情ではあるんですが、やっぱりちょっと最後のその、ホンダの F1 でのありようみたいなもの、姿勢みたいなものをちょっと僕も、うん、マスターからいろいろ教わりつつ注目したいと思いました。
いやーだからさツイッターにいいんじゃん、あの下品にさお金配ってるおじさんがさだからさ、ね、そんなにさお金余しててさお金ばらまくとこ探してんならさねえ、ね
そうです
よ。それこそさ、なんかこういうとこにさ、うん、ポーンとお金出してさ、
そうそうそうそう
車にゾゾって貼ってみれっちゅうんだよ。
いや、
うん、
本当ですよ、
ねうんうんうん。そういう、そういうおじさんヨーロッパにはいっぱいいるのにね。
そうそうそう。ね、お金なくて、怪しげーな、お金もないくせにやってくる人たちっていっぱいいるんだから。
うん
そうそうそうね、なんかわっけのわかんないさ、実態あるかないかわかんないようなさ、エナジードリンク作ってさ、
ねね、名前だけリッチでね、本当に。
そうそうそう、そう、いたじゃないですか。
そうですね。
ねえ、山氏みたいなやつがいるのよね、こう。そうそうそう。ね、それをさ、何、その、自分がさ、宇宙旅行するだのさ、なんか芸能人のお姉ちゃんはべらすだのさ、ね、そしてなんか面白いこと言った人にさ、なんか、アマゾンの、なんか、ね、その、カード差し上げますみたいなさ、下品なお金の使い方してさ。
いや、うん。勘に触りますよね、あの感じ。
そう。
確かに。
いや、いつも思うんすよ。だから別に F1 だね、ちょっと F1 の話からずれちゃいますけど、なんかあるじゃないですか。その、ちっちゃい工場がさ、ね、その、担い手がなくて、長年親しまれてきた、その商品を作ってる工場なんだけど、その担い手がなくて、もう閉めちゃうんですみたいなところってあるじゃないですか、うん、ですね、あの最近だとあの妖怪煙の工場とかがそうなんですけど
梅、ね、ジャムもそうですよ。
梅ジャムもそうじゃないですか。だからね、そういうとこにね、ポンと金出してみろっつんだよ、うん、本当にだから嫌われんだよ。
最後はなんか愚者級らしい、ちょっとこう、はい、ね、はい、はい、いい感じの、もう、
はい、違う脱線失礼いたしました。
はい、はい、ということで本日はですね、暴れラジオさんさんから、中ちゃんまんさんことちゃんなかさんをお迎えいたしまして、緊急収録、ホンダ F1、まあ、撤退ですね、一応。はい、の方を受けて、あれこれと言いたい放題言わせていただきました。本日もちゃんなかさん、そしてマスター、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、ここからは、当愚者の宮殿宛にいただきました、おき手紙も今回もご紹介をしていきたいと思います、引き続きちゃんなかさんにもね、ご参加いただきまして、コメントなどいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは、1つ目、ポッチーさんいただきました。ありがとうございます。題名、地下188階、ローグ会拝聴しましたということです。はじめまして、あ、お初でしたね。ありがとうございます。ポッチと申します。いつも楽しくお話をありがとうございます。多分、お二人と年齢が近いからか、すごく自分に合った内容が多く、毎回ワクワクしながら聞かせてもらっています。地下188階、ローグ会拝聴しました。私にとってローグは、アルファベットなどの記号が覚えられず、思い通りプレイできず、挫折したゲームでした。ただ、あの想像というか妄想で補完しながらプレイするあの雰囲気に、初めてゲームの存在を知った時はワクワクした記憶があります。その影響でしょうか、最近多いインディーズゲームのローグライクという設定に結構惹かれてしまいます。例えばドラゴンファング Z というローグっぽいゲームを購入してプレイしましたが、お二人が話されていた全ての敵を倒さないといけないと思うと攻略できないということを知らず、ほとんど進まずに挫折してしまいました。難しいですね。最近は閣下が以前に電子ドラッグに認定されていて危ないと言われていたので、気になってシビライゼーションというゲームを始めました。おっと、危ないぞ、これは。
はい、
このゲームも毎回マップが変わるという意味では、ローグライクということもできるのではないでしょうか。閣下もこのゲームをプレイされているとのことですので、いろんな意味で奥深いシビライゼーションというゲームについて語っていただけたら嬉しいです。これからも楽しいお話を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ちゃんなかさんってこうローグライクゲームってなんか遊んだ経験とかございます？
ああ、ローグライク、そうですね、トルネコとかはやってた、はいはいはいはい、やってましたね、はい、
不思議のダンジョン、
うん、そうですね、パンのシステムがめんどくせえなっていう、それでしょ、うん、ですけど、
スクドのシステムがね、
はいはい、でもトルネコ自体が、ちょっと ローグとは関係ないんですけども、トルネコ自体が、その、キャラクターとしてすごいキャッチーなので、はい、まあ、それだけで楽しめたっていう感じは、はい、はい、記憶としてありますけども、はい、うん、そんな感じですね。
はい、
あれっすよ、はい、すいません、そんなね、
はい、
ちゃんなかさんに僕から一つローグ会やった時に紹介しなかった、
はい、
とってもナイスなローグライクゲームをおすすめしておきたいんですけど、いいですか？
とってもナイスな、はい、
とってもナイスな、
はい、
あのメガドライブなんですけど、
はい、
トージャム&Rっていうゲームがありまして、
トージャム
&R、
R、はい
はいはい、っていうローグライクがあるんですよ。
はい、
めっちゃいいですよ。いいセンスしてます。
本当ですか？
ま、これマジです。マジです。
トージャム&R。
R です。
へ
ぇ、
はい、ちょっとこう、初耳なんですけども。
はい。
メガドライブですね。
メガドライブです。
あ、わかりました。これはもう、はい、羽生さんがいいって言ったら、僕、すぐポチるっていう、そういう性質の人間なので。
はい。
はい。
いや、これはね、間違いないですよ。
あ、本当ですか？
はい。
はい。
まあ、おすすめしておきます。
なんか見るからにちょっと。
めっちゃね、サイケデリックですけど。
すごいですね。妖芸ですか？
妖芸です。妖芸です。妖芸です。はい。はい、
この後すぐ、アマゾンもしくは。
お安ければぜひ。何千円も出すのはちょっともったいないと思うんですけど。はい、
そうですか。ちょっとメルカリの方でちょっと確認させていただこうと思います。はい。ありがとうございます。
ちなみに、このゲームも、まあ、まあ、ログライクなんで、
はいはい、
まあ、ご飯っていうか、
はい、
そういう、システムが一応あるんですね。
あ、ご飯系。
ご飯的な、はい、
はい。
ご飯っていうか薬草的な。
なるほど、はい。
あるんですけど、
はい。
はい、その、物がですね。
物が、
はい。
ちょっと嫌な感じし、あ、
ちょっとびっくりするようなものを、飲むっていうね。
え、ホットドッグじゃないんですか？
じゃないんですよ。
あ、やばいですね。なんか今日、フェラーリのエンジンのこと、ものすごい、
はい、
U パワーユニットだ、みたいなことをおっしゃってたと思うんですけども。
はい。
はい。
あ、まあ、そこまでひどくはないです。
あ、そこまでひどくはないっていうことですね。
はい。
はい。あ、羽生先生、あれですね。今、調べると880円で手に入ります。
あ、そのぐらいならお買い得だと思います。
あ、はい。送料込みで980円。あ、一ユキチでいきますね。あ、一ユキチじゃない。
一ユキチ。えらい高いな。
一秀夫でいきますね、これ。
はい。そろそろお便り行けますもよろしいですか？
はい、あ、すいません。はい、すいません。どうも。
ポチさんが後半でシビライゼーションを始めたということでね。はい。はい、大変。まあ、ローグライクというのはちょっと違和感がありますね、このゲームは。まあ、どっちかというとシミュレーションの中でも、まあ、ストラテジーに該当する、まあ、ゲームかなと思いますけれどもね。はい、まあ、このね、シビライゼーションについて語ってくれってことなんですけどね、これはね、一回本編レベルの時間をいただかないと、すべては語り尽くせないかなという気はするんです
けど。相手したくないんで、弱でやってください。
でしょうね。まあね、その文明のこう起こりからこう、まあ、未来までをこうね、こうシミュレートする、まあ、まあ、もうプレイされてるんでお分かりかなと思うんですけども、まあ、様々な個性豊かな文明との対立があり、協力がありということで、ちょっと実はこの前ね、この話、ラジオスタンさんでもさせてもらったんで、
はい。
はい、
昨日ですけどね。
まあ、はいはい。ほんの昨日の話です。
ほんの昨日の話。
もうネタバレな、先にでもラジオスタンさんが出るから大丈夫か。まあ、勝利の方法が一つでないっていうのが一番の僕は魅力だと思っててね。こう、例えば信長の野望とか三国志とかだったら、まあ、もちろん全国制覇っていうのが一つ大きな目標としてあるじゃないですか。
はい。
だけど、まあ、シビレーゼーションって勝ち方が一つじゃないっていう、そのね。まあ、もちろん制覇の勝利もありますけど、文化勝利であったりとか、科学勝利といったような、そういう平和的な勝利の方法があるのが、やっぱり最大の魅力なんだと思うんですよね。うん。だから、こう、平和的に、こう、他の文明、文化を蹂躙しなくても勝てるっていうところが、やっぱり、新鮮だし、うん。そうそうそう。で、逆にね、そういう、こう、戦争もあるわけですよ。産業スパイみたいなやつがいて、こう、技術を盗んでって、出し抜かれて、それで科学で敗北するなんてこともありますし、逆にこう、ロックバンドみたいなのがどんどん押し寄せてきて、他の国の文化に自分の国の文化が蹂躙されるってこともあるんですよ。それで負けちゃったりするんですよね、こう。自分の国の国民は、 もうすっかりかの国の文化に毒されてしまって、もう独立した文化国家としての手を成してないっていうのも、これも一つの敗北なんですよ、実は。その辺の奥深さが面白いので、まあ、また機会があればね、お話をしていきたいと思います。まあ、今回ね、初めてお便りいただいたということなので、またね、お便りしたいテーマのお話、番組内容がありましたら、またお気軽に投稿していただければと思います。はい、ありがとうございます。
待ってますよ。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。じゃあ、お次ですね。でっかいのもみたいの三世さん。はい、ありがとうございます。
はい、いつもお世話になってます。
はい。題名として189回拝聴といただいてますね。こんばんは、でっかいのです。しばらく腰に矢を食らってしまった影響で休んでいましたが大丈夫、先日ようやく戦場に復帰することができて過去回拝聴も再開いたしました。家で聞くと寝ちゃったりよそごとをして聞き逃したりで全くはかどりませんでしたが、運転中はやはりはかどります。先日100回到達しました。ガバスくださいガバスとは違うんだけど、ガパスか、
ガパスです。以前やってました、
189回拝聴しました、私にとっても8ビットパソコンといえば MZ2200 でした、
うん、
自分もカッカさんのように兄の影響を色濃く受けていて、 MZ も兄の所有物でしたが、使い方を勝手に覚えてファミコンのない私のいいおもちゃになっていました。ジェルダとか、うん、ヒロトンウォーズとかよくやりました。チャックンポップが出たのは嬉しかったな。ベーマガのプログラムを人差し指でものすごい時間をかけて入力して、誤入力したのが分からずに動かないと首をひねったりしたことも日常でした、うん、内容を理解して入力してたわけではないので当然ですね。カセットテープからのローディングに時間がかかるので、ロード待ちに漫画読んだり他の携帯ゲームで時間を潰すという本末転倒なことをやっていたこともよく覚えています。フロッピーは存在していましたが6桁台のお値段なんで手が出るわけもなく、後に X1 が出現してそっちばかりでゲームが出て羨ましかった。ゼビウスができるとか夢のマシンでした。今となってはスクロールもカクカクのひどいものですが、当時はこれで良かったんですよね。さて、兄貴のものを勝手に使ってたのを当然向こうはよく思ってなかったでしょうが、黙認状態ではありました。しかしある日友人が遊びに来たのでやらせたら、何かのシューティングゲームでやられた瞬間に兄貴宅、キーボードを悔しさのあまりガチャガチャ叩いてしまった友人を見た兄貴は連れ出して一発平手打ちを食らわせてきたのは、今でも忘れられない苦い思い出であります。今みたいにキーボード交換なんか簡単にできる時代でも期待構成でもなかったですから。それでは今後も良い配信を楽しみにしておりますといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。 MZ2200 ということで、うん、はい、出てまいりましたね。
MZ シリーズでありながらセパレートタイプのマイコンですね、う
ん、
ですね。
はい、ジェルダはね、僕も遊んだことありますよね、うん、これ。
これおそらく、あの、189回で、あの、最初にしげちさんがおっしゃっていた MZ2000 って、その、なんかワイヤーフレームのゲームがあっておっしゃってたのが、おそらくこのジェルダじゃないかなと。
多分そうですよね。
はい。
これか。これ
や。そうそうそう。うん。なんか、線で書いた日。
そう、飛行機みたいなのが飛んでてね。うん、そう、うん。これ、茶中さんもなんか記憶あります？これ。
これはね、おそらく記憶にあります。
お、
はい。詳しくはラジオスさん255回冒頭を聞いてください。
宣伝ありがとうございます。
すいません。
ジェルダはすごい人気で、あのいろんなあの8ビットで遊べるゲームだったんですよね。うん。うん、そうそう。X1 にももちろんあったし、うん、そうそうそう。僕も遊んだ記憶があるんですが、あの、3D でね、そうそうそう、
そう、
うん、は、まあもちろんカクカクはカクなんですけど、逆にそれがすごい趣があってね、
うん、
で、効果音らしい効果音もほとんどないんですけど、夢中になって遊びましたね。
うん、ゼルダじゃないんですよ。ジェルダです
か？ジェルダなんですよね。ジェルダですから、これ。ゼルダじゃないですからね。まあ、皆さんご存知かとは思いますけれども、はい。ね。
いや、189回ちょっと聞いてたんですけども、
はい。
ちょっとしげっチの羽ばたき方がちょっと尋常じゃなかったなと思いまして。いやいや、
おかげさまでね、ちゃんなかさんの相方であるところのしげち兄さんにこの回はね、お越しいただきまして、楽しくおしゃべりさせてもらったんですけれども。はいはい、
なんか斎藤由貴の下りがすごいなんか笑かしにかかってたなっていう感じがします。
いや、ものすごい画像を用意してくれてたんですよ。で、パンフレットの画像いっぱいこれでもかと出してくれて、うん、いやー、面白かったですね、本当に。
最後、これ、斎藤佑樹しか映ってねえじゃねえかっていうのも、完全に笑かしにかかってますからね、これ。
いやいやいや、
いいじゃないですか。うん、大事、大事。
あ、大事ですかね。うんうん、
でも、ご自身でね、こうパンフレット、今でもいっぱい持ってるって、いや、すごいなと思ってね。うん、
で、さすがですよ。
さすがですよね、この辺はね。そうそうそう。
物持ちがいいんですよね。
ああ、そうなんですか、やっぱり。はい、いろいろなんかお持ちっていうのは聞いたことがあるんですけど。
いや、大昔の東京ゲームショーでなんかもらってきたチラシとか、なんか見せてもらったことありますけど。
あ、そうですか。
よくこんなの持ってるなっていうのは。
はいはいはい。じゃあ、まだまだじゃあいっぱいお宝こうお持ちなんでしょうね。
はい、あると思います。はい、
ちょっとぜひ楽しみにしたいと思います、うん、そのあたりもね、はい、はい、ありがとうございます。続きましてははい、KNKN01 さんということで、この方もお初ですね、うん、題名はまた出ましたよ、 MZ2000 版ミステリーハウスということで、はい、うん、初めてお便りします。 KNKN01 と申します。これまではお二人そしてゲストの方々の楽しくも恐ろしく深い会話を聞かせてもらっていただけでしたが、今回の8ビットパソコンにはやられました。公開されて間もなくの拝聴、そして初のお便りをさせられるほどに、まさに親父殺しの内容でした。それで特に引っかかったのが、私にとって最初のマシンである MZ2000 の件です。中学生だった当時、勉強に使えるからとか将来必要になるからと親を必死に拝み倒して手に入れた機種で、デザインの良さと相まって特に愛着の強い一台です。ただもちろん勉強などには使わず、ゲームばかりしていました。主にベーマーの入力とごく少しのパッケージ版とですが、その日は半ドンの午後、土曜の午後で、学校から帰ってから部屋に閉じこもってミステリーハウスをしていました。黒地に緑のワイヤーフレームとはいえ、当時の最先端であり、静かな環境の中、むしろ BGM がないことによって、家の中の探索の没入感はものすごいものがありました。そんな中、2階のベランダの画面で、何の気なしにその先に進むコマンドを実行したのですが、その直後、画面の右横にあるカセットデッキの蓋が突然開きました。死んだことを示すのと驚かせる意味を込めたソフト制御の電磁スイッチを活かした演出なのですが、まさかそんなところが動くことなど考えてもいなかった自分は、凍りつくほどの驚き、衝撃、恐怖に襲われました。今でもはっきりと思い出せるほどに。ちなみにその後の長いテレビゲームとの付き合いの中、これを超えるものはありません。全ては懐かしい思い出なのですが、これだけはどうしても伝えたくお便りさせていただきました。長文で失礼しましたが、今後も聞かせていただきます。お二人のますますのご検討を願って失礼します。 PS、 私も日産エクサ2代目乗ってました。
おお、すごい。
外した屋根を格納した上に荷物を乗せての長距離移動中に天候が急変して大慌てで屋根をつけたのもいい思い出です。ということでいただいております。ありがとうございます。もうまさに愚者の宮殿のリスナーのこうなんていうんですかね、こう一つの典型を見るような。
はいはいはい、はい、
ものすごい埴輪さんと趣味が合いそうですね、この方はね。
どうでしょうね。はい、
うん、ミステリーハウスはね、これは僕も覚えてます。そうそうそうそう。ですね、物理的にガチャって開くんですよ、これ。そう。ね。怖いですよ。
コントロールできるんですよね。カセットのその、そうそう、うん、ところのイジェクトを、2080B できたっけ ?2000 と、あとね、X1 もできるんですよね。
X1 もできる。だから僕は X1 でこのガチャを体験したんですよ。うん。そうそうそうそう。
1500もできるかな。
できたと思いますよ。うん、あったと思う、これは。うんうん、そうそうそうそう。そうなんですよ、これ、ちゃん中さん、びっくりしません？
いや、ちょっと今、画像を見てるんですけども、
はいはいはい、
8ビットにして、この、なんですか、恐怖感。
そう。いや、まあ、逆に8ビットだからこそっていうこともあるんですよね。
そうですね。
シンプルな描画の中に。
うん、これ、子供だったら、絶対ちょっとできないと思います、僕は。はい、見てるのもちょっと多分厳しいぐらい。
はいはいはい、はい。
ちょっと怖そうですね。うん、
これはね、なかなか、はい。迫力があると言いますかね。そうそうそう、そう、はい。うん。これも本当に名作で、様々な8ビットパソコンに移植された、ゲームでありましたね。うん。 確かにこういう仕掛けがあったんですよ。なかなか今こういうゲームってもちろんないですよね。こう物理的にこう、いや、バグとしてはありますよ。例えば死んだ時にゲームデータがなくなったりとか、ゲームアインストールしたら C ドライブがクリーンになってたとかっていう笑えない話はあるんですけど、まあ仕掛けとしてこういうものがあるっていうのは今なかなか難しいでしょうし、まあ、ないんじゃないかなとは思いますけれどもね。そしてね、2代目の日産エクサーに乗っていた、はい、
つまりね、僕のと一緒ってことですよね。
そういうことですよね。
はい。球数がないですよ。すごいですね。
いや、でもね、いまだに、こう、乗ってる人はそこそこいらっしゃるんですよ。
そうなんですか。
いるんです。はい。
これ、外した屋根を格納するって書いてますけど、
あ、これですね、エクサっていう車はティーバールーフって言って、屋根がこう左右に真っ二つに分割してこう外せるんですよ。
はい、
で外した時に真ん中に骨が残るんで、こう T 字の形でバーが残るっていうことでティーバールーフなんですけど、
あ、なるほど、
はい、でその両側の外した屋根外してその辺にほっぽっとかけに行かないじゃないですか。
そうですよね。
でそれを格納するスペースがあるんですけど、それがリアのトランクを開けて、さらにそのトランクの下のボードをはぐると、大体スペアタイヤって入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
車ってね、でそのスペアタイヤの上にその、互い違いに屋根を置くようなスペースがちゃんとあるんですよ。
へえ。
で互い違いに置いてベルトをかけて動かないようにして、でボードを戻して、トランクをっていうか、まあ、リアゲートを閉めて走るんですけど、
はいはいはい、
でこう電動、もちろん電動とかじゃないんで、このね、KNKN さんみたいに、あ、雨降ってきたってなると、止めて、リアゲート開けて、トランクのボードも上げて、中から屋根取り出してってやらなきゃいけないんで、大変なんですよ。
大変ですよね、
はい。
いやー、なるほどね。
大変なんです。でもね、屋根の開いた車って気持ちいいんですよ。
あ、それは、そうですよね。
これはね、うん、体験しないと分かんない気持ちよさ、はい、
僕も一回だけ体験しましたけども、
気持ちいいんですよ。
やっぱり気持ちいいですね。
めっちゃ気持ちいいんです。
風がこう上を流れていく感覚は何とも言えないですね。
僕は乗ったことないですね、こういう、ね、
自分の上を鳥が通るとヒヤヒヤするんですよ。
いや確かに
落とし物がね。
そうですね、はい、
な
あと意外とね、こう青看板とかあるじゃないですか、道路にね、
はいはいはい、
青看板とか信号とかあるじゃない、まあ、信号の真下で止まるってことはないけど、青看板だと真下に止まることってあるんですよ。
あ、
はいはいはい、
意外と怖いですよ。
怖いですよね。
そうか、
カラスが止まってるともうヒヤヒヤすると思います。
いや本当です、はい、
そうですよね。
そうじゃなくてもなんかこうポタンってこうね来るときあるから、やっぱりその、
あ、そうです
ね、雫がね、その雨とか霧とかのね、
うん、そうですよね。
やっとしますか。はい、来ます来ます。
はい、ありがとうございました。また興味のある、会がございましたら、感想をお寄せいただければと思います。では次行きましょう。
はい。じゃあお次、あ、来ましたよ。はい、武者原解決さんいただいてます。ありがとうございます。
来ました。楽しみなんです、これ。
タイトルがね、アクションクラブ3ってなってます。
そうそうそう。
アクションクラブ3、出ました。はい、
続きものなんですよ、これ。
これね、ちゃんだかさんご存知かもしれませんが、この武者原解決さんっていう方が、アクションクラブに所属されてたということで。
は
い、
おー、そうそうそう。
はい、噂は金がね、
はい。
すごくないですか、
はい。じゃあちょっと読みます。前回説明不足のところがあったこととリクエストをいただいたことから再度置き手紙を書かせていただきます。ありがとうございます。1、補足説明。背落ちとは言われていた通り、自ら前方宙返りをして背中から落ちることです。使用場面の多くは近接戦闘時に相手が大きく手を回すと、それに合わせて投げられたかのようにくるっと回って1回転して背中から落ちます。その時腰を打たないように背中、上腕、足で体を支えて腰を浮かすのですが、セーラーマーズのお姉様は腰を浮かせて投げられた余韻を残している間にすかさずポーズを決めながら、とどめと言わんばかりにズドンと上半身に踏みつけを入れてきました。このご褒美具合想像していただけたでしょうか。こちらも力が入るというか、力を入れていないと腹筋を踏み抜かれてしまいます。続いてカンパケです。カンパケも言われていた通り完全パッケージの役です。セーラームーン、プリキュア、クレヨンしんちゃんなど アニメをショーにしたものは、東映からラジオドラマのごとく、テレビアニメの声優がドラマ部分のセリフを当て、BGM もすべて入ったショー専用の音声データが送られてきます。ショーが終わった後のお別れの挨拶まで入っているので、新たなセリフを入れる余地はありません。よって、全国どこでもストーリーは同じです。主人公側に新しい登場人物が加わると、キャサリンがキャサリンフルボディになったような、微妙にストーリーが付け加えられた新しい音声データが送られてきます。ストーリーが同じでも演じる人やチーム編成によって全く別物のショーに見えるので何回見ても飽きません。一方、戦隊ものはカンパケデータは送られてきませんので、アクションクラブ側でストーリーを考え、演技の上手い人がセリフを当てたショー用の音声データを作っていました。よってアクションクラブの団体によってストーリーは異なります。ステージ特性を考慮した大型遊園地専用スペシャルバージョンなんてものもありました。2ですね、お子様。ショー開始時に怪人と兵士が客席通路を回って子供を脅かしているとき、子供が手に持ったおもちゃの武器等で攻撃してくることはありますが、それは許容の範囲内です。むしろ怪人を叩いた子供が手を怪我しないか心配してしまいます。一番困るのは泣いてしまった子供です。怪人兵士は客席徘徊中、ヒーローのそこまでだという声でその場でかがんでヒーローの登場をお客さんがしっかりと見えるようにします。ですが同じ目線の怪人兵士に真横に居座られてしまった子供にとってはたまったものではありません。中には泣き出す子供もいます。時間にしたら十数秒ですが、真横で泣いてしまったお子様に怪人兵士も大丈夫だよ、いい子は襲わないからね、泣かないでねと泣き止むように声かけすることもありましたが、見た目が怪人兵士のためほとんど効果はありませんでした。そりゃそうだよね。3、悪ガキ。悪ガキ対策は特に決められていませんでした。遊園地、量販店、イベント会場はショーを見る客層がファミリー層ということと、主催者側もしっかりしているため、そうそう悪ガキは出没しませんでした。一方、地方の祭りイベントは年齢を問わず地元の人が多く集まること、主催者側も一部酔っ払っていたり、雰囲気的に無礼講がまかり通っているためか、やんちゃな中学生に遭遇することもありました。握手タイムでやんちゃな中学生が握手をしに来た際、一人がペンライトを持ってマスクを照らして中が見えるぞと茶化してきたため、握手の手を離さず左手で中学生の背中をがっちり掴んで引き寄せてハグ状態にしてから、その耳元で顔を覚えたからな、もう一度言う、顔を覚えたからなと優しく囁いたら視界から消えていきました。怖い怖い。子供の夢とキャラクターイメージを落とす行為は許しません。4、ゲストのお話、大変恐縮しています。ぜひとも出演させていただきたい。しかしうまく話ができるだろうか、それよりも四半世紀前に3年間しかしていない自分が話をしていいのだろうか、などなど葛藤がある次第です。置き手紙をしたためているうちにさらに当時のことを思い出してきました。文章では書ききれないこともありますので、ぜひ話したいですね、といただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、継続してこのアクションクラブの、お話ということで、いろいろリクエストにね、こちらのリクエストにお答えいただきまして、あれこれ書いて、
いや本当にすごいですね。
こういうそのなんていうんです、内幕というかって、やっぱりやった人じゃないと分かんないじゃないですか。
そうね。
すごいだからね、新鮮に聞けるんですよね。で、じゃあなんか少年はあれですか、ちっちゃい頃ヒーローショーとかご覧になったことありました？
はい、わあ、あります、あります。はい、ありますね。何、はい、だったかな、サンバルカンだったような気がするんですけど、はい、なんかやっぱり見てましたね。でもちろんうん、子供ながらに、いやいや本物じゃないでしょうみたいな感じで最初はまあ見てるんですけども、
ありますよね、
でも実際このアクション始まると、あ、やっぱりすごいなっていうのは、感じますし、やっぱり子供は普通に心つかまれてしまうと思いますね。
そうそうそうそう。
で、あともう半端じゃない身体能力ですよね。いや、
本当にね。そうそうそう。
すごいですよね。はい。
僕もね、地元の遊園地に電磁板が来て、電磁板ショーとか見てたことあるんですけど、はい、そう。なんて言うんですかね。もう、その時には、テレビではもうサンバルカンやってるんですよ。はい、で、電磁板って一つ前の世代なのよね。
あれ終わったのに。
そうそうそうそう。あれ電磁板の世界は救われたはずなのに、みたいなのがあるんですけど、いや、ここから実は胸圧展開がありまして、 ピンチになるんですよ、はい、デンジマンたちも。そしたら、サンバルカンが後ろから出てきて、大丈夫か
めっちゃスペシャルじゃないですか。
そう。なんかここで夢のコラボが実現してたりなんかして、すごいこう、感動したのを覚えてるんですよね。共闘してるんですよ、デンジマンとサンバルカンが。そんなね、まあ、だから、なんていうんですか、だから今日のむしゃわら解決さんの、置き手紙じゃないですけど、おそらくだからカンパゲじゃないんでしょうね。おそらく結構そういう、割とこう、融通が効くと言いますか。はい、そういうところがあったのかなってことを、まあ、ちょっと思いますけどね。こうで、このね、あとお子様対策ということでね、この辺いろんな多分こう読めない行動をすることかもいるでしょうからね、うん、この辺はやっぱ苦労のあったところなのかなっていう気はしますけれどもね。
そうですね、うん、悪い子いますからね。はい、僕は全然ちょっとヒーローものとは関係ないですけども、子供会の集いの時に、はい、まあ、仕切るお兄さんがいるじゃないですか、
はい、
で、まあ、これからこういう遊びをしますよって説明してる時に、まあ、なんですよ、ちょっとふざけたんですね、ちゃん中少年が説明してるお兄さんに感情したんですよ。
何やってんすか。
うんこちびるほど怒られて、もう泣いて家帰ったのを覚えてますけどね。いや、そういう悪ガキいますよ、やっぱり。う
ん、はいはいはい。
はい、
ありますよね、こう、はい。ついついはしゃいじゃうんですよね、こういうヒーローショーなんかでもね、なんかね。すごいわかりますね、うん、その辺はね。
うん、嬉しくて、うん、なんか、その、いらんことしちゃうみたいな子いますか、
やっぱり。僕なんかどっちかっていうとそういうタイプだったんで、随分ね、怒られたりする記憶もありますけどもね。まあ、
こっちの方言だと、おだつって言うんですよ。
ああ、そうそうそうそう、わかりますよ、こっちの方。ちょっとこう、調子に乗るっていうか、ちょっとね、はい、こう、テンション強い感じなんですよ。ま
あ、ちょっと、ちょけたやつが、
そうそう。
ます、こっちも。はい。
はい。
だからまあね、でもね、ちょっとゲストのお話ということで、はい、前向きにお考えいただいているということで、もし機会をね、ちょっと作っていただけるんであれば、じっくりとね、なんか生で聞いてみたいこともあるかなという感じもしますんで、うん、まあ、ちょっとこの辺もね、はい、ちょっと機会を見て、コンタクト取らせていただくかもしれませんので、
その時気をつけてくださいね、めんどくさいですよ。
そうそうそう、
本当にめんどくさいですよ。
はい、だいたいこう、ね、リスナーさんとたまに私もお話しする機会ありますけど、よくある反応としてこんなにめんどくさいと思わなかったっていう。
そんなこと言われます？
萩間さんの苦労が分かりましたって言われたことありますかね、僕ね。
そう、ゲストで呼ばれたのに僕じゃなくてカッカさんが喋ってるんですけどみたいなね。
いや、はい、ね、昨日のラジオスさんさんの収録を思い出す僕は何も言えません、本当に。
いやいやいやいや、ね、もう、なんかそういうキャラなのかなって、最近ちょっと思い出してるっていうところ
もあります。いや、そういうキャラですよ。はい、
うん、昨日、ちゃん中さんにね、いや、うちの番組の今回メイン MC は、カッカさんですからって言わせてしまったことを本当に反省してます。
本当に反省して
ます。いやいやいや、
本当にデリカシー。
ちょっとやっぱりね、兄さんと、掛け合いがね、新人っていうか、新しいコンビちゃうかなっていうくらい出てくるんですよね。
はい。歯車がね、合うんでしょうね、こう。
そうですね。はい。僕は、羽生さん来た時はすごく僕もどっちかっていうと、テンポをゆっくり話すタイプなので、
はい、
はい。車会とかは、すごく自分のペースで話せたんですけど、ちょっと昨日は、頭の中を、ちょっと、ワンランク、ちょっとね、ギアを上げまして、ピッチ早くするように頑張りましたけど。
そうなんですか。
そうですね。はい。
お疲れ様です。
お疲れ様ですって言われてますけど。
いや、もう何も言えねえ、本当に。
はいはい、いや、ただですね、とても楽しい回には仕上がってますので、ぜひ皆さん、聞いてみてください。
ありがとうございます。
はい。
ちょっと、むしゃら解決さんのね、お手紙に戻りますけれども、はい。いやー、やっぱこう、うまいこと怪我しないやっぱ倒れ方とか、やっぱやってんだなと思いますね、その
姿勢を。
まあ、
受け身ですよね。
受け身ですよね、うん、本当に、うん。で、ね、もちろんこういうことを仕事にしてるわけだから、一回ポッキリじゃないですから、うん、まあ本当にだから、 すごい気を使ってんだなと思いますね。その怪我をとにかくしないっていうところ、
う
ん、
そうですね、うん。落ち方間違えると本当にやばいですよね。
うん、はい。で、ね、その、毎回、ショーをする場所も違うでしょうから、いつも同じ場所っていうわけでもないでしょうから、うん、ものすごい多分気を使うと思うんですよね。そういう意味でもね。まあでも本当にあの興味深いお話をね、ちょっと何回かに分けて聞かせていただきましたので、本当にありがとうございました。ちょっとまたね、じっくりとお話しさせていただく機会も設けさせていただければなと思っております。最後ですね、ヤママンさんからいただいております。題名がですね、ローグ会を聞いて思うこと、カッカさんの語り口は山下達郎のサンデーソングブックみたいですねっていう。あんなに饒舌ですかね。どうも、ナイコン族のヤママンです。地下189回、僕らの8ビットパソコン伝説拝聴しました。私も当時パソコン関連の雑誌をよく読んでいて、懐かしい話題に大きくなずいています。思い出したことが2つあって、T&E ソフト、ディーバーを覚えていますか？今回紹介された8ビットマシンの各メーカーごとに同時開発されたゲームで、アクティブシミュレーションウォーと銘打たれたソフトでした。ナイコン族の私にはファミコン版のカセットしか買いませんでしたし、きっと本物のブルジョアは全種類のパソコンを持っていて、全種類のディーバーを持ってるんだろうなと妄想していました。実際いたんでしょうか、そんな人。あと一つはパソコンのパンフレットの話、NEC の斉藤由紀に対抗して、富士通は FM シリーズの広告に南野陽子を前面に押し出していましたね。うんうんうん、その時に間違って記憶していたのが、南野陽子の代表曲、吐息でネット。てっきり富士通の CM で使われていると思ってたら違いましたね。あと紛らわしいのが工藤静香の富士通という曲。これも全く関係がない。富士通に思い入れがない私でも、勝手に肩透かしを食った出来事でしたといただきました。ありがとうございます。最近ちょっとニュースで、ね、賑わせている富士通さんですけれどもね、はい、ディーバ、これ覚えてらっしゃいます？これ僕は遊んでたんですけど、
ファミコンもありましたよね。
ありました。これファミコンもあります。はい、艦隊戦、宇宙艦隊戦みたいなシミュレーションゲームでしたよね、うん、これね、うんうんうん、これちゃん中さんとかご存知です？
見たことあるレベルですけど、なんかダーティペアみたいなキャラクターが出てたような気がするんですけども、はい、
これ、まあ、メインテーマを確か朝倉大輔さんとかが作って
た。へー、そうなんですか。
すごい曲がね、シンセサイザーのこうテイストの曲が結構使われてて、はい、そうそう、贅沢なんですよね。うんうん、で、艦隊戦とか惑星戦みたいなのができるんですけど、すごいね、よくできたゲームで、結構このなんていうんですかね、流れがやっぱり人気があったんでしょうね。その後も、例えばゲームは違いますけど、シュバルツシルトシリーズとかで、これ、高画堂スタジオですけど、うんうんうん、あとはその、ボーステック版の銀河英雄伝説もちょっとこの要素、入ってるかなっていう感じですね。うん。すごい、
なるほど。
うん。だからよくできたゲームなんですよ、ディーバって。魅力的だしね。うんうん。
あ、T&E ソフトさんからファミコンでは出てるんですかね。
うん。そうですね。はは、う
ん、なんかスペースハンターとかも出してたような気がするんですけど。うんうん、
出してました、出してました。
うん。なんか、その女の子とこの今 DIVA で検索して画像に出てきた女の子の、まあ描いてる人違うかもしれないんですけども、なんか絵のタッチも似てるなとはちらっと思うんですけど、はい、うん
うん、はあ、もうね、そんな T&E ソフトも今やあれですからね、チューンソフト、スパイクチューンソフトの傘下に入ってますからね。
あ、うん、そうなんですね。ちょっともうこの80何年とかにその朝倉大輔さんの名前が出てくると思ってなかったので、はい、ちょっとそれがびっくりしました、僕は。
はいはいはい、
はい、
ね、もともとあれですよね、ヤマハのシンセ部門とかで確か、
あ、そうなんです、
ね、いらっしゃった方ですよね。うん、なんで結構だからあれですよ、パソゲーとかで割とこう楽曲提供とか、
あ、なるほど、
されてましたからね。
そのつながりでTM ネットワークの後ろで弾くようになっていったみたいなところがあるんですね。なるほど。
だから、まあ、 ね、多分その辺のシンセの技術とかも買われたんじゃないですか、多分。
ああ、そうですね、うん。なんか小室哲哉さんは一時もう音作りは朝倉さんにもう一任してたみたいな話も聞きますから、うん、ああなるほどなるほど。
そうなんですよ。はい。あと後半はね、パソコンのパンフレットの話ということで、そうそう、FM シリーズはね、何のを使ってたんですよ。これもなんか記憶にありますよ。覚えてます、覚えてます。うん。南野陽子の時代があってね。そう。まあ、結構ね、こう、各メーカーやっぱカラーが出るんですよね、こういうところにね。うん。
そうそう。
まあ、ただ NEC のサイト行きほどこう固執はしなかったような感じもしますけどね。
あ、うん、そうですね。まあくしくもスケバンつながりですけど。
そこですか。
そうですね。
そこで、まあまあ、まあ、はい、確かに、
うんうんうんうん。
富士通のパソコンで FM シリーズっていうと、まあもっともっと後ろの話になりますけど、こう CD ドライブ標準装備なんていう時代もありましたよね。
はい。僕が中学生の頃に中学校に導入されてたのはそういうタイプだったと思います。はいはいはい、
タウンズですね。
はい、そうですね。
タウンズ。
タウンズ。はい。
ですね。
なんか、導入したのに、その壊しちゃダメだから、結局生徒に全然触らせてなかったような気がするんですけど、学校側が。
意味ない。
意味ないですね。触った記憶が全然ないんですよ。
本末転倒な感じがしますけどね。
はい。
うん、まあでもね、FM タウンズはちょっとした憧れではありましたけどね、やっぱり、うん、標準装備っていうね、CD ドライブ、うん、あれはなんかね、すごいなんか、
魅力が。最初はグレーでね。
そうそうそう、貴重に、グレー貴重の、
うん。最初はこう、正面に CD ロムが縦についてて、
はいはいはい。
こう、CD がくるくる回ってんのが分かるんですよね。
そうそうそう。それ
まだこう、ニューンって出てくるタイプのね、トレーとかじゃなくて。
そうそうそう、そう、うん。それがなんかかっこよくてね。ただあれがね、よく壊れんだ。こう。やっぱ安定性になんか問題があったのかもしれませんけどもね。うんうん。そんな記憶もありますけれどもね。はい。ありがとうございました。うん。またね、ぜひ、ビビッとくるテーマの時お手紙をいただければなと思っております。さて、ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたお手紙をすいません。今回も本当に本当の抜粋になっちゃいますけれども、ご紹介をしていきたいと思います。ま、もちろんね、すべてのハッシュタグ愚者の宮殿についたものを拝読させていただいております。いつもありがとうございます。5つ目、ちゃんなかさんっていう方からいただいてますね。
はい、はい。来てますか、うん、はい。
来てますね。
はい。来てます、
地下83階で話したマシンの限界を探る場所があればいいですねの環境ができてるみたいです。利用価格はあれですが、ということで、これ、記事をご紹介いただいてるんですけれども、はい、270キロでぶっ飛ばす千葉に会員制サーキット開業へということでね。
そうですね、はいはい、いや確か83回だったと思うんですけども、5000兆円あったら埴輪記念サーキット作るっていう話があったと思うんですよ。
ありましたね。
いやなので、はい、ついに埴輪さんやったんだなって僕思ったんですよ、ね。やっぱり有言実行ってこうね、まあ、ホンダの社長さんに、まあ、もう聞かせてあげたいぐらいなんですけど、うん、すごいなって思う。いや、やっぱりね、ちょっと冗談は見といてですね。
今日の話にもちょっとつながってくるところだと思うんですよね、はい、こういうところってね。はい、うんうんうん。このね、つぶやきって、マスターもご覧になりました、
はい、
これは。
はい、見ました、見ました。
はいはいはい。どういう、こう、感想というか。
ね、まあ、その、金持ち相手のその限定的なものっていうのが正直ちょっと一個、
はい、
金持ちならないとこはあるんですけど、
はい、はい。
でも、サーキットができること自体はね、まあ、歓迎かなとは思いますね。
うん、はい。
もうちょっと
全く持ってそうですね。はい。
僕らが安全に、その、モータースポーツっていうものに触れられる環境みたいなのがあちこちにできればいいなと。だから別にそのフルサイズのサーキットじゃなくてもいいんで、例えばカートのサーキットでもいいんで、
はい、
そういうのがね、我々ちょっと行って、それこそ1000円、2000円払って、何週かそのカートで走って帰ってくるみたいなのができるようなところがあればいいのになっていうのはよく思いますね。
そうですね。うん、で、まあ、こういった、
ね、はい、はい、どうぞ。
なんかサーキットも、そのスーパーカーの所有者だけじゃなくて、
うん、
そうそうそう、例えばその2シーターのフォーミュラカー1台、こうか、置いといて、で、まあ G フォースであるとか、そういったのを体験できるとか、もうちょっとサービスの幅が今後広まっていけばいいなっていう気持ちはありますけどね、うん、はい、なんか会員制でお金持ちだけっていうのにするのはちょっともったいないような気はしてます、うん、はい、でもなんか方向性としてこういうのができるっていうこと自体はいいと思いますけど、
ね、う
ん、
まずはね、はい、身近にそういう場所がないことにはね、こう触れられないっていうのもまた事実ですからね、
う
ん、
そうですね、どうにもこうにも、うん、
どうにもこうにも、そうそう、はい、でね、本当にずいぶん前になりますけど、ちゃん中さんお越しいただいたときに、なんで日本でモータースポーツって根付かないんだろうねっていうお話をしたときの、はい、多分、うん、関わってくると思うんですけどもね。はい、だから、あの時は確か、ちゃん中さんがいらっしゃったのはオーストラリアでしたっけ？
あ、はい、そうですね。
そうですよね。にいらし、あの、おいでになっ、あの、お住まいになってたときに、割と身近にそういう草レース場みたいなのがあってっていう話されてたじゃないですか。
はい。はい。
だからやっぱそういうところだと思うんですよね。こう、身近になんかそういう本当にね、本格的とまではいかなくても、なんかちょっとモーターレースのような真似事ぐらいのものでもいいので、できるやっぱ環境があるかどうかっていうところ。
そうですね。
うん。うんうんうん、だからやっぱそういうところがね、ちょっとでも身近にあれば全然違うんだろうなって僕も思うんですよね。
そうですね。いや、まあでも話をしてたのが3年前なんですけども、はいはいはい、あれからそのサーキット自体が新たにできるって全く思ってなかったので、
はいはい、
まあこういった内容のサーキットではあるんですけども、ちょっとびっくりしましたよ、正直。
うん。
はい。こういったところにお金かける人がやっぱりいるっていうこと自体にちょっと、まあ、喜びはあるのはありますね、やっぱり、
うんうん、
はい、
いやだけどね、本当にほら JAF なんかでよく講習会とかやってますけど、
はい、
普通の人が車に乗ってその車が限界を超えた時にどういう挙動をするんだろうかとかっていうのを、うんうん、その体験できる場所、別にそのレースはしなくてもいいんだけど、
うんうん
う
ん、
そういう例えばこれ以上例えばアクセルオンするとお尻が出始めてぐるんと回っちゃうよとかっていうのが安全に体験できるところがあると、僕はね交通安全にものすごく役立つような気するんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、それは思いますね、
うん、
うん、なんかこう、
やっぱりね、こうね、はい、体験してみないとわからないことってやっぱありますからね。こう、
そうですね、
うんうん。
まあ、北海道の人間はね、大抵2回や3回スピンしたことはありますけど。
僕もあれですよ、去年の冬は、ブラックアイスバーンで1回転しましたけどね。
あ、そう。
一回転でやりましたよ。ね、はい。
はい、
あ
もう死ぬかと思いました。
いや、まあ、これ、まあ、こういった施設がちょっとずつ増えていけば、まあ、閉めたものだなって思いますけどね、うん、やっぱり。はい。
はい、本当ね、あれですよ、ね、冬の下り坂で、プロボックスに乗ってて、先にフロントが逃げ出すっていうね、感覚を味わったらね、まあ怖いですよ。
いやもう、震えがきますね。わかりますよ、
うん。もう完全にフロントが浮いてるんですよ。
あ、怖いですね、
うん。怖いですよ。ブレーキ効かないし。
はい。そうそうそうそうそう。ね。
まあ僕、その経験はないんですけども、山道で左フロントがタイヤ外れるっていう経験はしたことあります。
おっしゃってましたよね、それ。
はい、
すごいですよね。
そういう経験はあります。はい。はい、もうちょっとで人災になるところだったんですけど。
本当にね、はい、一歩間違えばの世界ですよね。
今だから笑いますけど。
そう。そんなコントみたいな話あります？
本当にコントだったですね。
ミスター・ビーンのワンシーンじゃないですよね、それ。
じゃないんですね。これ、リアルに。びっくりしましたね。
怖
っ。はい。
お次は写真付きいただいてます。ナス味噌炒めさん。これはマズドリのジャンルではないのかな。エナジードリンクらしいが、特定の趣味の人用の活力剤、新東名掛川パーキングエリアにてということで、うん。これね、以前もね、紹介した記憶ある。そう
はい、
お嬢様聖水っていうね、こう、うん、エナジードリンクがあるんですよ。
なんだこれ。は
い、すごいですよ、これ。植物発酵エナジードリンク。なんでこの名前を付けたのか、ちょっとあれですけど、うん、ちょっとね、まあ、いろいろね、はい、想像は働きますけど。
あれですよね。これ飲むときは、やっぱりこう、ね、口を開けて待ってて上から注いでもらわないとダメですよね。
やめなさい。もう。
はい。
本当に、うん。はい。まあまあね。まあ、似たような経験したことありますけどね。
あるかい。は
い。いや。今日最後のご紹介。でっかいのもみたいの三世さん、こちらでもいただいてます。愚者の宮殿のステッカーって車に貼っても大丈夫な作りになってるのかなということで、なっていないと思います。はい。なので、外張りはちょっと自重していただければなと思っております。よろしくお願いします。はい。まあ、そこそこ UV には強いステッカーにはなってるんですが、多分ちょっとね、車には、もし車に貼って、ちょっと傷んできたらまたご購入いただければなと思っておりますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
良きところでシール剥がしをね、こう、
そう
使って剥がしてもう一度ご購入っていう感じで、
そうですね、
はい、
お願いいたします。
そうですね、
まあ、僕の友人がなんか板車にしてあげるよって言ってるんで、もし愚者の宮殿仕様の板車に改造希望の方ちょっとご相談いただければはい、なんか80万ぐらいでやるって言ってましたんで、
すごいですね
80万で破格だなと思ってるんですけど、ということで、ありがとうございました。当愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォーム、あるいは番組の最後でマスターが紹介しているメールアドレス宛てに直接お送りいただいても結構です。あるいはツイッターハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも、このように抜粋にはなりますが番組内でご紹介させていただく場合もございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、今回はあなたの助かり便利グッズということで、
やってない
お送りしてきましたけれどもね、
当初の予定はそうだったんですけど、は
い、はい、そんな予定だったんですが、ちょっとあまりにもですね、某 H 企業さんがですね、
いや、散々実名喋ってますから、
はい、H 技研さんがですね、
そうですね、
本当にね、やらかしちゃったもんですからね、
はいはい、
こう怒りに震えた良き親父3人がですね、はい、集まりまして、まあ、散々、ね、語ってまいりましたが、まあ、それもこの辺でお開きということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はね、ちゃん中さんが、ペイドライバーということで、
はい、
どんなこうね、手を尽くしてこの枠を今日手に入れて、
はい、
あとでちょっと銀行口座を、はい、ちょっと教えておかないといけないんですけど、
はい、
まあ、番組としては本当にすみません、随分とご無沙汰になってしまいまして、
いやいや、
約3年ぶりのご出演ということだったんですけれども、久しぶりの愚者の宮殿いかがでしたでしょうかね。
いやー、もう今日はですね、 H オンダー某 H オンダー社
って言ってるんですか、
のもう文句ばっかり言ってたとは思うんですけども、
はい、
とはいえですね、ホンダがいなくなっても F1 は続くんですよね、これ、
うん、
えらいもんで
続きますね、
はいはい、でその後、まあ、フェルツスタッペンがどうなるんだであるとか、もしかしたらハミルトンとジョイントナンバーワンでメルセデスでやり合ったらどうなるんだろうかみたいなことを考えるんですよ、僕は。で、まあ、H オンダ、某 H オンダの文句ばっかり言いましたけど、結局、F は好きなんですよね、僕、未だに。うん。なんか、それを再認識できてよかったなって、もう、ただただそれにつきます。はい。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
そんなね、 F1 に熱い思いを持っている、ちゃんなかさんが、メインパーソナリティを務める番組があると聞いたんですが、
あ、本当ですか。
どんな番組なんでしょう。
あ、はい、暴れラジオさんという番組をさせていただいております。はい、
存じ
私、ちゃんなかとですね、しげちという、おっさん2人でなんか変な話をしています、
は
い、
変な話
あとですね、最近ちょっとお仲間に寄せていただいているのがですね、パープルタウン大放送というのがありまして、あれなんかこれなんか聞いたことあるぞ、
なんか前もこの方なんか聞いたな、なんか、
はい、浅沼劇場涙の、浅沼さんという方とですね、あと、はい、いや探しましたよ今日、いやさが今日の兄さんという方、あと相方のしげちと私4人で、まあふざけた話ばっかりしてます。まあどっちもふざけてるんですけども、まあこれちょっとコメディカテゴリーになるんですけども、ちょっと笑かしたろうみたいな、ちょっとそういうようなことをやってます。とあと一つあります、実は。
お、
はい、今もしツイッターをお持ちの方はですね、ハッシュタグひらがなであの F と打っていただくとですね、とあるアカウントにたどり着くと思います。はい、あの頃 F1 というものがありまして、実はですね、暴れラジオさんという番組を私7年目に入るんですけども、
はい、
それをする前にF1 の話を一人でやるポッドキャストをやろうっていうところから始まったんですね、はい、ところが何かの間違いで暴れラジオさんを今までちょっとやってきたっていうのがありまして、このあの頃 F1 っていうポッドキャストを始めようと思ってツイッターのアカウントだけ用意してます。配信はまだしておりません。このあの頃 F1 はですね、3年前ぐらいからそろそろ始めようかなと思ってアカウントだけアカウントだけというか構想だけ練ってるんですけども、はい、いつ配信されるかわからないので、もしよければツイッターフォローの方よろしくお願いいたします。はい、
あのはひらがなで F は
あの頃のF、あの F ですね、 F も全部ひらがなで、
あの F ひらがなで4文字、あの F で検索すると出てくる、
はい、はい、私が今そのアカウントを見たらですね、
はい、
フォロワーが1名で今2名になりました、はい、
あ、素晴らしい。
ありがとうございました。
はい、
はい、
じゃあちょっとね、差し支えなければ、ではブログの記事の方にリンクなども貼らせていただきますので、
はい、
はい、
配信されてないんですけどね、
まあ、ただすでに配信されてる方は前回のうちの記事をコピペすればそのままリンクになってますので、なぜかね、はい、そうなってますので、ちょっとね気になりました方はぜひ、辿っていただいて登録をしていただければと思ってます。パープルタウンの方はあれですか、やっぱメインテーマは矢上純子さんが歌ってらっしゃる、
ね、そうですね、矢上さんがね歌ってる感じなのを多分想像したんですかね、はい、僕もちょっとよく分かってないんですよ。、はい、
すいません、ちょっと谷川さんのボケをそのままパクらせて
もらって、もともとはなんか角刈りなんとかっていうタイトルにするはずだったらしいんですけど、なぜかパープルタウンになったことらしいで、はい、
わかりました。はい、ではね、次回の愚者の宮殿なんですけれども、本来今日やるべきだった話なんですが、あなたの助かり便利グッズということで、皆さんがお仕事や暮らしの中でこれ実は重宝してますよといった便利グッズの話題をしていきたいと思います。すでにですね、リスナーさんからもたくさん、このテーマに沿ったお便りいただいてますけれども、まだまだ募集中でございますので、こんな便利グッズ皆さんにご紹介したいっていうのがあればね、ぜひ、引き続きお寄せいただければ、間に合うものはすべてご紹介をしていきたいと 思っております。茶中さんなんかあります？これ便利なんだよねみたいなグッズみたいなのがあれば。
ああ、これ便利なんだよねで言うとですね、まあ、ノートパソコンを使う際に、
はい、
まあ、下こうなんて言うんですかね、熱くなるのがちょっと気になるみたいなことがあるんですけども、
ありますね。
まあ、それを、まあ、なんかファンで回して、こう、冷やしたりだとか、まあ、いろんなもんがあるとは思うんですけども、うん、ちょうど、なんていうんですかね、涙型っていうんですか、あの、涙型の、こう、なんか、樹脂、じゃん、多分シリコン素材だと思うんですよ。
はい、
それをちょっとかますだけで全然熱が逃げていくっていうものがありまして、最近そればっかり使ってますね、はい、ノートパソコンでは。
なるほど、
はい、まあ、便利というか、はい、あんまりお金かけずに耐熱対策ができるなっていう風な感じで、はい、100円ぐらいで買えちゃったんで、はい、
なるほど、
はい、もう全然これでこと足りるなっていう感じですけどね、はい、はい、
なるほど、
そういうのあります。
わかりました、ありがとうございます、はい、そういうねパソコン周りのことでも結構です。皆様もぜひこんなのがあるよというのがあれば教えていただければと思います。はい、ということで本日はですね、緊急収録ホンダ F1 撤退ということで、こちらも緊急ゲスト、アバレラジオスさんからちゃんなかさんにシートをお買い上げいただきまして、あれこれと3人の思うところをおしゃべりをさせていただきました、ぜひ皆様もね、僕はこのニュースこう思ったよこう感じたよというようなものがあれば愚者の宮殿つけていただいてつぶやいていただいても、大変ありがたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございます。ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
私ことハニワーと、
次回は3年後アラフォー氏ナイジェルマンセルのやらかしたことを10選でお会いしましょう。ちゃんなかでした。
本日もお聞きくださりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのヨタ話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。